はい、スタジオスモーキーのカルロスです。皆さんご存知の通り、今年のプロ野球のシーズンも終わりましてですね、ここに毎週毎週その週末を寂しく過ごしている人がいまして、まあプロ野球でスモーキーといえばこの方です。
どうもこんばんは、プロ野球評論家の花城です。
よろしくお願いします。1年ぶりですね。
1年ぶり
野球ネタ、
はい、1年ぶり森田浩樹 の、はい、亡くなった話をした以来、
時以来です。
早いもんですね、
1年が。あっという間ですね。まあこの1年はいろいろ早かったですけど、
ある意味俺の予想当たってるね。
まあ当たってましたね。
ただね、9月頭ぐらいに、はい、ベイスターズが独走優勝っていう、その独走優勝したのが、まあ、広島になっちゃったね。
はい、さすがにそこは。ただまあ広島が優勝したわけですから、ベイスターズも実は可能性があったっていうわけですね。
そう
はい、ただまあ今年のベイスターズはちょっと悲しいこともやっぱありましたですね。
なんですか、悲しいこと。
やっぱり番長、
いつかはやっぱりその、はい、来ることなんだけど、
はい、インタビュー見ました、番長。
いや泣きましたよ。
すごかったですね。
今年2回ベイスターズの試合で泣いたんだけど、はい、1回の番長、はい、号泣ですよ。もうね、何がね、はい、やっぱり、ね、ベイスターズの本当ね、いいチームだなと思ったのね、球団ね、
そうね、
球団の配慮、でラミちゃんの配慮、
はいはいはいはい、
ヤクルトスワローズの配慮、でヤクルトスワローズの選手も番長をみんな尊敬してるんで、で、不安なの配慮、あの試合実は5割をかける試合 で、
そうなんですよ。
発揮して勢いから言ったら普通に、真剣勝負やれば、真剣勝負っていう言い方だけど、はいはい、本気出してやれば、ヤクルト勝つって5割だったの、うん、けどこの試合番長に任したの、
はい、
で、まあノックアウトされてどうせ2回3回か、で、降りて終わりかなと思ったら、投げさせたんだよ、はい、
6回まで行きましたね。
なんでもう僕もうね、バッティングピッチャー、
そうですね、
バッティングピッチャーレベルで
6回を
ひどいもんよ。
10失点ぐらいだった
ね。いやもうね、はい、もう球見たけど、はい、もうでもね、あそこまで燃え尽きて投げさせたの、もうプロ野球ボールに尽きるね。
すごいですね。
もうなんか残すことないもんね、
うんうんうん、
あそこまで。それでヤクルトの選手も偉いもんで本気出して打ってくれて、
そうですよね。
で、最後、もう感動したんだけど、もうさすがにもうベンチ下がりますよ、うん、で、みんな拍手、降りるとベンチ、拍手、あ、お疲れ様と思ったら、ラミちゃんが1打席立たしたんだ。
そうですよね。
もうあれに感動して、
そうですよね。
で、番長泣きながらで凡退して、その後なぜその1打席立たしたかというと、
うん
うん、1人、最後の締め、で、最後、雄平だったんだ。
そうですね。
で、雄平が、それ高城が泣きながら、雄平さん、三浦さん最後ですって言ったら、雄平が空振り
リスイングでね。
いや、最高だったね。
最後のミートボールでしたよ、インコースのまっすぐで、
うん、はい、でも、ユーヘイもカッと思いっきり振ってね、うんうんうん、ユーヘイありがとうって。
あの試合って、始球式やったのが三浦の長なんですよね。
そうそうそう、野球やってないんだよ、強
はね。あ、そうなんですか。
やってないんだって、昔は。それでね、最後ね、もうね、引退式セレモニーになって、はいはい、びっくりしたのが、ヤクルト選手がみんな総立ち、
あ、
ヤクルト選手がみんないたんだよ。
すごいですね。
うん、いやもうね、番長はもう本当、うんうん、いやもうあの弱いベイスターズをね、支えてくれたからね。
一回でもベイスターズを出かけたじゃないですか、その FA の時に、
ね、
阪神に
ね、
みんな行くと思ったし、
うんうん、
阪神行ったら200勝行ったかもしれないですよ。
あの時の阪神なら行ったかもしれないね、
うんうん、確か。
あの時の阪神強かったよね。
強かったですね、うん、まあまあ、星野さんの時でしたかね、あれ。
だからもう、で、村田とか内川が行った原因も、当時のベイスターズがもう鬼のように弱くて、さらに球団のビジョンもないし、故郷もおろそかだし、やる気ない。だから村田もウッチーも出てもしょうがないんだよ。で、それで当てはめると三浦もやっぱり
出ていってもおかしくない
。出ていってもおかしくない。今年みたいな状況だったら話は別だけど、でそこで出ていかないで、やっぱりこの元々ね、うん、弱いチーム、高校の時も弱いチーム、
はいはい、
あ、奈良県だっけ、
奈良ですね、
天理とか智弁、
天理、智弁、ダブル智弁が強いところですよ、うん、
で、そこでやっぱりそれを勝つのがその目標だったっ
ていう。そうですね、まあ本当に努力の人っていうか、
あ、やっぱりね、自分は、はい、速い球投げられない、
うん、
変化球もいい持ってない、うん、で、背もそんな高くない、
そうですね、
で、入ってきた当初、ね、ピッチングコーチとかも、まあ何年かあれ、
そうですね、うん、最初背番号56番とか、
そうそうそう、
で18番に3年目に変わったんです
けど、うん、ただね、俺ね、番長の20歳ぐらいの時ピッチング覚えてて、うん、あ、なんか生きのいい、まあ、うん、見た目もかっこいいじゃない、はい、なんか出てきたなみたいな、うん、でたなんか20歳ぐらいでしょ、もっと球変えのかなと思ったら、なんか早くねえし
140ぐらい、
うん、でもあの時まだ優勝する前の3年、うん、2年ぐらい前なんで、うん、番長とか森田浩二がいたんで、
はいはいはいはい、
だから5回ぐらいまで投げれば、
なるほど、
どうにか1
とか控えてるから、
控えてるから、うん、で俺、97年、まだ覚えてるよ、97年、はい、優勝する1年前に、はい、東京ドームに1人行ったもん、 なんか俺スーツ姿で行ったんだけど、なんで俺スーツ、なんでスーツを着たか覚えてないんだけど、はいはい、なんかの用事が終わって、あ、今日試合がいるって言って、当日券買って、レッドスタンド行ったもん、ね。で、そっちっちゃ、三浦だったもんね。はいはい、あーって、でも巨人も強いし、いやー、三浦じゃなと思ったら、5回0点抑えてるんだ。で、それで、レッドスタンドが見せたんだけど、はい、なんか超スローボールばっかなんだ。要するに、3球1回超スローボール。
スローカーブ。
スローカーブ。
はいはい。
なんじゃこれと思って、もう巨人の選手、もう見送るしかない。なんか面白いな、これ見ちゃうと思って。で、その印象はすごく強くて、はいはい、で、それから、こんなにやると思ってねえし。
まあ、そうですよね。うん、そうですよね、うん。あれからだって、20年弱経ってるわけ
です
ね、
うん、
ね、そういうことですね。
すごいよ。
97年、そうですよね、うん、
まあでも本当お疲れ様っていう
41歳、
うんね、お疲れ様としか言えないぐらいな、
ね、うん、まあ本当ね、僕も三浦大輔のピッチングは結構参考にしてましたからね、うん、僕も今野球やってますから、うん、あのスローカーブって難しいんですよ、う
ん、もちろ ん, なんか腕の振りが、は
い、そう、うん、本当に難しいんですよね。
素人が投げるとスローカーブ投げますよってなっちゃう
んで、腕の振りが遅くなっちゃうだけなんで、うん、非常に三浦大輔の場合腕の振り一緒ですからね、
うん、
でオールスターなんかさらに遅いボール
を、ね、
投げたりとかして、うんうん、すごくいいピッチャーでね。
でまあね、横浜本人も言ったけど、はい、僕なんかがねナンバーワンじゃダメなんだと、エースって言われてて、でやっぱり僕が3番目4番目になるようなチームになりダメなんだって言われて、はい、で番長今年ベイスターズ去年断言したり先発中一本柱だったじゃないですか、
はいはいはい、
で番長が全く上がってこれない、で番長曰くそれやっぱりプロ野球選手としてね、はい、悔しいけれども、はい、一応理想の形
になるほどね、
うん、いい若いの出てきたみたいな感じで、でピッチングコーチもやってたんで、
そうですよね、うん、要するに個人としては悔しいけど、うん、だけどベイスターズの一員としてはやっぱいい状態、
うん、そう、うん、
まあ、残念なことなんですけど、まあ、しょうがないですよね、
うん、俺の中でベイスターズ出身で神が2人目ですよあの大魔神と2人目の神ですね、は
いはい、と番長と
番長とね、大魔神のもう神的な扱いです。
そうですね、まあ、今年のプロ野球でいうともう一人引退した選手がいるんですけど、まあ三浦大輔と同年代、
黒田
はね、これまた三浦番長とはまた違ったねやっぱ凄さがあって、うん、僕は今年の日本シリーズを、うん、もう歴史的なもう日本シリーズだと思ってて、その、まあ、第6戦までもつれたじゃないですか、はいはいはい、あれ第7戦まで行ったら大谷対黒田のマッチアップ、
それ楽しみにしたもんよ、
ね、僕もあれ絶対ね完璧なスポーツエンターテインメントだなと思ったんですけど、うん、まあ残念ながらね、うん、まあ、日本ハムがもっと強かったんで、うん、ダメだったんですけど、うん、でもそれでも黒田が最後に投げたバッターって大谷だったんですよね。
あ、最後は大谷だった。
最後大谷だった。
第3戦
ですね。3戦の5回
打たれたんだっけ。
いや、ね、レフトフライで最後取ったんですよ。ただその前の2打席打たれてましたけど、うん、ただ5回3分の1を1失点かな、結構抑えてたんですよね、
うん、はい、調子はね悪かったんだよ。
良くなかったですね。
悪いけどもあのレベルになるとどうにか
抑えちゃう、
うん、良くなかったの
かな。そうなんですよ、うん、だ黒田はまたその三浦大輔とまた違う意味で、うん、まあ、ある意味対照的かもしれないですね、うん、メジャー行って戻ってきて、うん、まあそれですごい、
俺黒田の若い時も覚えてて、
まあ、そうですね、
あそこまでになると思
う、あ誰も思わないですよ。だから両者共通してるのはやっぱ努力の人っていうね。
あ、黒田とにかくあの弱い時の広島で、うんうんうん、球がやたら速くて、
そうですね、
そんな印象しかなかったんだね。
とにかくまっすぐでしょ、
速かった速かった。
で面白いのは黒田の場合勝ったの230勝ってますけど、負けてるのがね190ぐらい負けてるんですよ。
一人広島弱いんですよ。
だからもう勝つか負けるかを自分で結論出してきたってピッチャーで、何がすごいかってメジャーに行ってこれも勝ち負け一緒なんですよね、
うん、
確か79勝して79敗なんですよ、
う
ん、
あれね大事なところでね、ホームラン浴びたん
です
よね。
あ、そうですね、うん、だからそれ勝負しに行ってる、
勝負しに行って
る。僕ね、黒田がメジャーから日本に帰ってきた瞬間に、うん、あ多分もう1年勝負なんだろうな
って、ね、そうだね、
実は、うん、メジャーから日本表情に戻りました、うん、全試合僕ビデオに撮って残してるんですよ、で日曜日に僕野球の試合があるんですけど、うん、試合に行く前に必ず黒田の試合を見て、はい、やってますけど、まあ、ただ黒田はやっぱり日本に帰ってきてピッチャーのマインドを変えましたね。あのインコースを攻めるのがあんだけやっぱり重要だっていうのを知らしめたんじゃないですか、ね、
今年の広島投手陣のいいのはまさしく
黒田
効果、ね、はい、
おっしゃる通りですね、
うん、
来年は
あんな先輩がいたら
もう誰もね、
それはもうずっと見るし話も聞けるじゃない、
うんうん、練習もするしね。
でもなんかこうある雑誌に書いてあったけど、はい、まあ差もありなんだけど、はい、多分黒田の多分預金通帳下世話話だけど多分30億は聞かないと思うんだよね。30億円は
もう食
える。で多分しばらく解説者にする、解説者の方が安いんだからね、解説者にしろ解説者にする、もうなんでロスに あっちの方に家族が住んでるんで、たぶん大豪邸住んでて、ね、で、しばらく経ってからちょっと勉強して、たぶん監督になるかもしれないけど、うんうんうん、まああのタイプだと金とか新庄とかと違ってさ、金とかも
うそういうことですね、
まあ、新庄とか清原タイプだとどんなやらしいこと使うじゃない、まあ、あれはあれで魅力なんだけど、で黒田はそんな使わないタイプじゃない、まあ それね、せめて後輩に怒るみたいな感じなんだけど、ちょっと待って、普通の一人間として思うんだけど、まあ、一郎もそうなんだけど、松井とかも、はい、単純に思うけど、ああいう風にさ、30とかもう一生もう何の苦労もしないぐらい、しかも黒田の年金も変じゃないかな、メジャーリーグ、
いやそうですね、
で、ああいう感覚ってなんか、まあ、俺もなんか一生味わえないと思うけど、うん、どういう感覚なんだろう
って、どうなんですかね、想像ちょっとつかないですね、
なんでせいぜい例えばせいぜいすさまじい超スーパーエリートサラリーマンとかでも、はい、多分1億とか2億でしょ、例えばね、でもそれだとね、なんとなく、なんとなく分かるじゃん、30億とか40億とか50億
って、いやさっぱり分かんないですね、感覚は、
どうなんだろうなみたいな、
いやまあ
ただ本当になんかまたあれだけど、そんなに例えば昔張本、昔の精神で張本がなんかもう腹いっぱい飯食うたびに野村とかもう一生懸命でしてあるっていうハングリー精神があるじゃない、まずハングリー精神はなくなるじゃない、
ただ黒田最後までハングリーでしたね、
あれはなんだろうね、
やっぱ不安ですよ、
でも広島っていうのは大きいんじゃない、うん、
やっぱ不安に対する
やっぱ大好きな広島を優勝させたい
って、それですよ、
だから優勝させたからなんだ、やめたんじゃない、
そういやあれうん、ただ今年で多分終わりだと思ったんじゃないですか、うん、
でもね番長が引退した時に、はい、コメント出したんだ、はい、でやっぱり尊敬、あ番長の方が確認1個いいじゃない
ですか、1個ですね、う
ん、はい、でやっぱりの三浦さんって言ったんだけど、三浦さんがやってすごい寂しいと、やっぱり目標っていうかやっぱり参考もそうですし、まあ、そのくらいなリスペクトした人で、で悲しいとか言って、でまあ日本シリーズとか控えてから、でまあ俺も辞めるかなと思ったんだけど、まああんなまだ来年、あでもなんか週刊誌のあれではきついって言ってた、
うん、
体が中3日じゃきついって、
うん、もう相当体がやばいんで、うん、
もう疲れが取れないって言って
たね、そうですね、だ普段はできるだけ右腕を使わないみたいですよ、物を取るのも歯を磨くのも周りの左手でやるんですよ、うん、それくらい右肩に関してケアをしてるんですけど、それでもやっぱり相当きついみたいですね、
うん、で中日の吉見みたいに、はいはいはいはい、あれも10日に1回の先発でもいいと思うんだよね、吉見そうじゃない10日に1回、
それは黒田のプライドは許さない
んだもんね、
はい、
メジャーでも4日5日で1回やってて、
うん、中5日で、できれば完投したいっていうのが黒田のポリシーですから、
うん、
あれもやっぱり野球に対して姿勢ですよ、
ね、そう、はい、あの年で考えてみたら先発で終われるっていうのはもう確率論で言ったら、上原でも最後抑えになったでしょ、
しかも10勝してやめるんですから、すごいですよ、もう昔は結構そんなピッチャーいたんですけどね、古くはやっぱ笑顔もそうでしたし、
あとでも年齢が違うもん、
34歳とかでした
ね、うん、34歳、昔はだから、あれでしょ、もう楽器して、トレーニング方法も違うし、酷使してるから34、うん、なんで昔の33、4 の, そのベテランピッチャーってもうベテランって言われて、今の33、4ってそんなにもないよね、
全
そうだよね、そうだ
よね、はい、33、4全盛期
でもう衰えて、はい、もう引退みたいな、今もうどんどんその一流の人たちは伸びてるもんね、うんうん、
まあトレーニングの理論がね相当変わってます、
あこれうまいよ、これ
だまあ三浦は大輔も、まあ、黒田もねやっぱりちょっと違うんですけど、共通してるのがね、やっぱり実はプロに入った時そんな評価高くなかったから、うん、そっから上がってきた
んだ、なんで黒田の専修大学でしょ、
専修のそう仙台でも2番手でしたから
ね、そうそう2番手で
ドラフト2位、1位が澤崎ですから、
ああそう覚えて、青山議員、
はい、で3年目なんか1勝ぐらいしかできなかったの、うん、大卒で、
うん、
黒田はね確か2年目かな、2年目1勝しかできてない、うん、1年目が6勝ぐらいですよ、
うん、で球が速いだけだ
った、ね、球速いだけで、コントローラーも良くなかったし、うん、そんなピッチャーだったんですけど、それはまあメジャー行ってね、6年
分からんもんだね、
うん、2桁ね、連続で勝ったりするわけです
よ、いやーすごい ねもう広島ファンから言うと、あでも広島ってレジェンド多いな、山本浩二、
犬がさ、
北別府、
はい、
大野
川口
は巨人に行ったから、あれは裏、
あ、そうかそうか、裏切り者なんだ、
巨人に行ったやつは裏切り者使って、江藤にしろ、
江藤、そうっす、
巨人ってやつはダメ
だよ、なる、前田もいます、前田、
あ、前田か、
前田
ってでもさ、すごいんだけど、うん、怪我も多いし、
ちょっと、まあ、
地味だね、
う
ん、
そうですね、
話も面白くないし、
まあ、野村健次郎、
野村健次郎
監督もやるし、
なんかこう華やかじゃないの、うん、それ言っちゃったらすごい選手なんだけど、うん、尾形もそうだよね、
まあ、そうですね、だから、まあ、まあ黒田なんかも広島ファンにしてみれば神様みたいなもんですよ、
いやいや、やっぱり戻ってきたあの状態でしょ、
そういうことです、まあね、だから今年はちょっと残念な引退劇があったんですけど、
でもね、今年の野球は面白かったですよ、
いや、今年のプレーは本当面白かった、
もう満足ですよ、うん、なんで、ワンのベイスターズが CS 始まって以
来、基本ベイスターズですもんね、
うん、CS 始まって以来初めての突破、はい、で、それはまあ、なんとか途中から損できるから、うんうん、まあ、良かったんだけど、はい、まあ、 まあ、単純に1位の広島の能力を比べたら、うん、まあ、勝てないと、うん、まあ、逆に勝った借金だし、うん、勝ったら失礼だと、うん、まあ、広島勝てたの、うん、でも上の巨人には勝ちたかったの。
いや今年はだから
絶対勝ちたかった
の。あれ見てましたずっと。
当たり前じゃないですか。
あれその僕ね、あの巨人 の、うん、その田口、
うん、
あいつのおかげ、
タコサクみたいなの
面白
い。タコサク、タコサク、タコサク、俺らタコサクって呼んでんだよ、タコサク。
あれにやられましたね、ベイスターズは。
いや、あれどこの球団も持ってなかったんじゃん、結構。
田口はね、
あれいいピッチャーだね。
めっちゃいいピッチャー。
22でしょ。
まだ20歳。
老けすぎだろ、
田口。あれ20歳。
俺らももうタコサクって呼んでるもん。なんかどっかの畑の中でこう、顔からこう、ボルトくるなんかやつだよね。
でもね、彼はね、クレバーですよ。
いや巨人にふさく、巨人系の顔じゃないよね、まずね。
まああれ
広島でもね、あれ WBC のあれに代表、ね、あの候補に見られたわね、はいはい、あれいいピッチャーだ、
あれいいピッチャー。何がすごかったの、筒香に対しての配球完璧でしたね。
あとね、やっぱり気持ちも強いね。
そうです。
あ、まあ、若いっていうのもあるけど、
うん、でフォームがすごくゆったりしてるので、うん、球速はそんなに速くないですけど、
速く見える見える見える。あ、いい、彼女はいいピッチャー。
全盛期のね、なんかね、杉内みたいなイメージですよ。
うん、
すごいピッチャー。
あ、いいピッチャー。まだ、はい、
タオサグ、あれでやられたんですよ、うん、スター。
いやいや、俺はね、あのタオサグの方が嫌いんじゃない。タオサグだから、ちょっとお前大変だからみたいな。
ファイト分からなかった。
ファイト分からないじゃん、タオサグ。それがさ、巨人側のさ、沢村とかさ、あの、なんていうの、なんかそういうような爽やかなやつだとさ、なんかこの野郎と思うけどさ、タオサグだからさ。
でもね、今年の CS 僕見てて、ベイスターズ来年いいなと思ったのは、伊能が今年ね、シーズンは7勝11敗で巻き越したんですけど、うん、CS すげえ良かったんですよ。
あのね、伊能って、はい、あの開幕戦リーチにしたんだし、はいはい、あのあれす、基本的にちょっとバカなんだ
よ。そう、バカです。
あの宇宙人って言われてる。
宇宙人、はいはい。
あれ、大舞台になればなるほど、いいですもんね。
本領発揮するんだ。
よくいるじゃない。はい、あの、そうなのいいんだけど、
はいはい、
やっぱりちょっと、やっぱり、うん、違うからちょっと崩すみたいな。うん、あの男が、多分、その大事な試合も多分よく眠れるタイプなんだ
よ。いや、あれ、伊野本当良かったですよ、あれ。
いや、伊野の評価は、ベースの中のファンのいいよ。
うん、でも去年は一応ブレイクしましたけど、うん、ある意味今年は勝負だったじゃないですか。
うん、で、まあ、でも今年
負け越しましたけど、うん、内容もそんな悪くなかった。
いや、今頃
も
な
と、うん、来年、うん、今年の勝ち負けは逆になるとおかしくないですよね、
うん、あれはね、うん、まあなんかよくあんねえけど、うん、なんかあんまり運のねえ男なんだな、ね、
でもほらベイスターズ明らかに右ピッチャーがいないから、
うん、
番長も抜けるし、うん、これでで左はほらすごいじゃないですか。
また新しい浜口入
ったし、浜口はね、あれちょっと
アニマルじゃないよ。
うん、分かってますよ。浜口はでもあれね、なんか岡島を思い出しますね、昔の。
俺ね、あれのビデオを取り寄せて見たんですよ、
はいはい、
あれはね、
はい、
いいです。山本昌二世、
マサすか、あれは。
あのね、チェンジアップ半端ないよ。
本当ですか。
すごいよ。もうね、あの腕のすごい振りからチェンジアップ、スローボールみたいな。もう
コントロール悪くないですか。
いや、まあ、あれはね、はい、あれは俺か結構いいと思うよ。
大丈夫ですか。
今永が入った時より期待も高いくらい、
ね、
いや、今永はいいですよ。今永はいいけど、
ね、
いや
高いっすよ。
今永は高いけども、評判が良かったけど、だから、まあ、キャンプの時ですね。キャンプの時にいろいろあれも行くじゃない。解説したから、
はいはい、
キャンプの時も評価、あ、でもあれ実践タイプかもしれないね。
い今だが、
あれ違う、浜口、
まあ、浜口、まあ、結構大学選抜でずっと選ばれてて海外試合慣れてます。いや、いいピッチャーですよ、いいピッチャーだけど、うん、今永と比べたら僕1枚半ぐらい落ちる
かなと思うんですよね。タイプが違うんで、ね、だから、昔の、中日と今永と山本昌の2枚ぐらいで、あ、石田もいるからトリプルですよ。
砂田もいますよ。
砂田はね、どうなんだろうね。
あれ頭だと思いますよ、中継ぎじゃないな。
いやいやいや、砂田は、はい、あれなのよ、あの6回ぐらいしかダメなのよ。
あ、そうですか、
うん、
スタミナがないんだ。
あれって、
はい、
あのくらいの若さのやつって、うん、能力ある若いやつって、うん、はっきりして150球ぐらいまで変わんないと思うんだよ、基本的に。まあ、精神的な疲れってなるんだけど、はいはいはいはい、やっぱり相手もプロで急なんで、うん、やっぱり7回ぐらいからやれるよね、
うんうんうんうん、
だから石田もそう、横浜のピッチャーそんなやつばっかだよ。最後までいけるの伊能と山口だけ、
うん、
で山口ですよ、問題は。ちょっとこの放送の被るけど、まあ、来年のレーザーズは山口代、
ね、FA しますかね。まだ結論出てないんです、この段階では。
実は出てないんだけど、レーサーズが結構譲歩してるらしくて、うん、まあ、最大の補強は山口を
引き
止めることなんだけど、でもウッチーとか村田が言った時代と違って、うん、 今の横浜に出てくるのはちょっと、
いや今ベイスターズ乗ってますからね、
そういう、
しかも球場も良くなる
し、ね、あそこまで使って先発乗ったのはベイスターズだし、しかもちゃんとした条件も出してるから今行ったら山口の評価落ちるよね。
そうですよね。
しかも規定回数投げたもないしね、はい、この人も到達してないし、はい、しかもCS いなかったんだよ。
なかった。
よく CS いなくてよかったよね。
だからそれがすごいんですよ。
だから言ったじゃない、11本柱がいいけど、うん、
だからあのね、結局その右ピッチャーが今課題じゃないですか、うん、ベースターズ。山口はもうマストですよね。
でもまああれはでもね、大丈夫ですよ。あの
確信があります。
今日すごい外人を取ったんですよ。
今日正式あれいいんですか。
あ、今日知ってる。
知ってますよ。あの 3A で今年14勝したピッチャー、
うん、多分俺の層はね、すごいと思うよ。
あれなんか食わせもんっぽいんですけど。
いや、横浜の外人はね、横浜の外人ピッチャーはみんな食わせもん。
大丈夫あれ。
いやいや、あのマイクロスクール行かないかなと思って。いや、どうせ、
いや
横浜ってピッチャー取るの下手なんで、外人ピッチャー取るの下手なんで、はい、だからもう俺も鼻から期待してないんだけど、でもさ、メッセンジャー、マイクロス、ジョンソン、
はい、
まあ、メッセンジャーすごいピッチャーじゃん、はい、メッセンジャーぐらいだったら、はい、大変なことだよ。俺外人ピッチャーで、ジョンソンよりメッセンジャーの方が最強ピッチャーと思ってるんだよ。
メッセンジャーはいいピッチャーですね。
なんで、
は
い、考えてみてよ、はい、何年まずやってますかと。
もう7年目ぐらいじゃん。
しかも阪神ファンとか知ってると思うけど、はい、おそらく肩が痛い、はい、怪我したとかで、うん、シーズン中登録外れたことあるのかって。ないよね。
ない
そうで、シーズン4月から始まって最後まで先発ローテ4日から6日守るよね、
はい、守ります。
で、イニング回数長いよね。
長い。
で、
奪三振も多い。
奪三振多い、
はい、
で、ちょっとカッカするとかあるけど、でも誰でもそんなの、うん、その短所になるわけだし、うん、で、今年か去年かなんか、はい、最初の5月ぐらいで防御率悪くて、
はいはい、1
回なんか調整したりしたんだけど、
ね、
けどシーズン終わったら3点前半ぐらいだ。そうそうそう。
基本的に、ま、あの元は取ってますよ。
で、気持ちも入るでしょ、まあちょっとあの本当短期でちょっとあるけども、はい、いや俺ね、あのやっぱ長いっていうのすごいね。ジョンソンはまだ2年じゃん、
はいはいはい、
で、ジョンソンもその巨人のマイコラスもそうだけど、マイコラス、でもマイコラスってさ、奥さん綺麗じゃん。
マイコラスはクソですよ、あれ。
マイコラスはさ、クソだよ、
あいつ。ほんとクソですよ、あれ。
しかも奥さん綺麗じゃん。だからムカつくんだよ。ただそれだけ。
あの、CS の時に、うん、マイコラス、広島戦投げて、うん、黒田に脅されてビビってダメだった
ら、知ってる、知ってる。
あれ、大笑いしちゃった。もうマイコラス多分、来年日本いない
っすよ。俺マイコラス
叩き直して。舐めてるもん
ね。俺マイコラス、ベースを叩き直したっけ。叩き直したよね。第一戦投げたよね。第一戦。もう邪魔だと思う。マイコラス、あの奥さんがこう、なんで、こう、悔しがってる姿。ちょっとなんか恨めしだけなのか。
エス心をそそるっていう。
エス心。でもね、あれ、マシソンいいやつなんだよ。
マシソンいいですよ。
俺マシソンツイッターでやり取りしたんだ。
あ、マジですか。
あの、だから多分日本翻訳なんです、
はいはいはい、
マシソンね、巨人、横浜に負けてるじゃない、
うん、
で、その翌日に帰国だったもんね、
はい、
大体そうじゃない、この人はすぐチケットって書、はいて、はい、たら、ベイザーのこと褒めてて、
あ
の、どうもありがとう、最高のシーズン、次頑張ってくれと、もう信じてきた言葉、でもマシソンありがとう、俺、返信ツイッターで送っちゃったよ、はいはい、マシソン、ただ返信また来たよ、
はい、
あ、リツイートされてた、
はいはい、マシソンはいいですよ、彼は。
マシソンね、
はい、
すごいいいやつだ
った、はい、
で、巨人またなんかすごいピッチャー取ってるね。
誰？
なんかピッチャー先発多分取ったんだよ、すごいの。
外人ですか？
あ、巨人なんでも補強するんじゃない、とりあえず。
え、
今年も外人10人ぐらいいたんだよ。10人ぐらいいた。
無駄にね。
いや、巨人無駄にするのは巨人なんだから、
うん、
やっぱり
キューバから取
った。いや、巨人もそれで絶望的なね、ダメなね、日本を表してほしいんだよ。それ見て魚でさ、笑うんだから知らねえやんなもん。でさ、あの、でさ、取ったんだよ。だから、俺が心配なのさ、マシソンね、マシソン考えてみればマスソンすごくない？
いや
なんで何年にわたってあんなに投げてるの？
もう5、6人いますよね。
それで60試合以上投げて
る
の？で、あんな球投げでしょ。それは日によって打たれる時あるの、うん、でもあの成績
いや、すごいですマスソン。
しかも性格っていうのも分かって、俺応援するようになっちゃって、まあ、巨人で応援するのはね、阿部慎之助とマスソンだけ、
うん、マスソン本当いいですよ、あのピッチャーは。
いや、性格だね、
うん、
俺はで、田口はちょっとタコ作だから、ちょっとあの応援したくなんだけど、けどちょっとやっぱりちょっといいピッチャーだね、田口。
田口いいっすよ。
ちょっと敵になるから。
だから、それこそベイで言ったら、石田とか砂田とかは、うん、ああいうタイプのピッチャー
かもしれないね。うん。
で、ああいう若いのにね、あんだけクレバーなピッチャー珍しいと思いますよね、うん。だからそれをね、ちょっと話戻しますけど、山口の話にしたいんですけど、うん、山口ってほらずっと抑えだったじゃないですか。
ずっともともとね。
あのね、抑えピッチャーが先発転向ってやっぱり難しいんですよ。
うん、
まあ今年日本ハムもね。
ま
あ、すごいね。あれ奇跡的にシーズン途中で、あれはやっぱ栗山さんの大ヒットなんですけども、栗山監督が天才ですね、人使いの。
いや
素晴らしい。あんなこと普通できないんですよ、うん、だって10セーブで一応10セーブしてるんですよ前半で。
してるでしょ。でもボコボコに打たれたんだね。
そうで2軍に落ちて、で選抜調整してで10勝してるん
です。山口パターン。
山口パターン。
だからクリちゃんはあれだよ。
そう
クリちゃんだよ。クリあのヘクソンなんじゃない
の。ヘクソンだよ。
クリちゃんは中畑も多分見習ったんだよ。見習ったというかやっぱりそれでなんか同じことじゃない、うん、でもともと能力高いピッチャーなんで松井
は。あれはねすごいヒットでしたね。山口はでもねずっと抑えやってて、
う
ん、
いや俺先発で成功するもんだったよ。
先発に転向させたのは中畑教師です
よ、うん、
で中畑の功績って結構僕大きいと思うんですよ。
めっちゃ貯金よ。
ベースター
めっちゃ貯金。
意外とほら中畑ってほらなんかこうああいうキャラクターなんで、うん、なんすかとすっぽんきょうなね、
うん、
あの
そうそうそう
そうばっか目立ちますけど、うん、実は人使いが非常にうまいんじゃないかな、うん、
ただ監督として指導者としての能力を問われるとダメなんだよ。
ダメですか。
ダメなんだけど。
ダメですか。
ダメなんだけど、はい、うちの親父とか、うん、ネックレスベースマン簡単なんだけど、うん、
あ本当
俺とかおふくろとかは、
うん、
俺すごい好きだよ。
うん
しかも巨人中畑 もちろんね巨人の OB やん、はい、でシリーズで巨人勝った時、うん、中畑ベンチ裏の解説者でもう大喜びでもう泣きまくったんだよ。なんか巨人多いだよ。でも自分の育った可愛い子供たちがやってたからもう大喜び。そりゃそうでね、決勝に勝て
るね。
だからそういう面とかやっぱりこう、まあ言い方は悪く言うとちょっとバカなんだけど、でもそれって人間っぽくていいじゃん。
そうですね。
高橋由伸とかのさ、
人間味がないですね、
うん、で、尾形も高橋由伸ってもともとそんなのか、由伸はエリートを取ったらとかね。
由伸はあのタイプ。
由伸評判悪いね。
だって慶応のでのね、やっぱり
巨人慶応だからね、慶応由伸もうちょっと爽やかに言った方がいいと思うよね。
由伸ってだから天才だったでしょ。
天才だからね。
大学1年目から3割打ってましたから、
うん、
です
ごい、1年目もすごかったもん、
うん、すごかった。あれ天才、本当天才なんですよ。
でも人間味がないんだよね。
天才ですから苦労っていうかその辛い思いしてないんじゃないですか。
まあまあ怪我ぐらいだからね。
怪我ぐらいに要するにできないところからその積み上げるその大変さっていうのは習慣が分かんないですよね。
中畑なんかあれだよ、あの山形福島か、
そうそうそう
福島の矢吹村だっけ。矢吹村のところでさもうあんなに畑高い木の中でやってたんだから、そっからさあのさ憧れの巨人に入って、
はい、
駒沢長いって駒沢有名だったんだよ、
はい、
で巨人に入って巨人だよ、当時の巨人だよ、
はい、
もう野球やってる人は誰もが入りたい巨人、もう特に田舎者だ、ね、田舎者ってみんな巨人大好きだよ、はい、で行ってでさらにみんな腹がいてスーパースターだらけで、
サードに腹がい
て自分の出番はどうだと、
はい、
そしたらあの有名な下田キャンプで長島に
見出されて、
見出されて、
はい、
でとにかくアピールしちゃいけないから、はい、そこでバカの人そうみたいに絶好調だと思って言い始めて、そこから始まったんだから。
テンションがでも長島っぽいな、
長島っぽい、ね、でもその後でね、
はいはい、
それをねあのなんか横浜に来て評判の方がやっぱベルサーズを、
うん、
やっぱりこうそこもなんだよね、
多分合うんですね、うん、そういうのはね。
いやもうね、その山口を育った都筑も育てました。
あとやっぱり大きかったのは僕山崎ルーキーの山崎をクローザーにね抜擢したじゃないですか。もともと山崎って選抜で取ってるんで、
うん、選抜ね、
はい、
でもやっぱりその天性でもあるんだよね。
あやっぱり人を見る目があるじゃないかな。
あの昨年のオープン戦で、あやっぱりこれが山崎かと思って見た瞬間、俺初めて見た瞬間は背ちょっと低いなと。先発ってやっぱり長いイニング投げるから、
はいはい、
それで見たら結構打たれるのよ、
うん、
いい球投げてんだけど打たれるのね、
うん、
あれーと思って、そしたらやっぱりいいもの持ってるっていうのが分かったんだよね。でしかもまた、まあ、運っていうのも重要じゃない、うん、運とか流れっていうのあれいなかったのよ抑えが。
そうですね。
で三上っていうのも毎年やったんだけど、三上が出遅れたのね怪我で。そうするといません、さあどうするんですか、じゃあこいつやらそうと、うん、でもさベースだからできるんだな。
うん、そうですね。
あの要するにあの阪神とかソフトバンクとか巨人とかじゃちょっと
ルーキーに抑えまず迎え、
あのまず批判もすごいだろうね、なんかあったら。ところがさやっぱりベイスターっていうのはいいんだよね、うん、なんでベイスターってはもともともうその最下位じゃないだからやるしかないんだよ。これはだから
あったと思うよ、その環境が許したって、うん、
もし万が一それが失敗したとしてもまあベースだからね、
私はね
一言で終わると、
はいはいはい、
それだけの話なんだよ。ファンももう、まあ、しょうがねえなっていう、マスコミもしょうがねえなって、まあでそういうそういうことなんだよね。
ただあの気象がね、うん、山崎ってああいうなんかこうベビーフェイスですけど、うん、めちゃめちゃ気が強いじゃないですか。
気が強い、あの、はい、あのお母さんの
そうそうそうそう、うん、でやっぱりそういうのを見てたんじゃないかなって気がするんですよね、うん、中畑は。
やっぱりこうね、片親でね、育ってね、
苦労してる、
で、いつもね、お母さんとね、お姉さんを大切に
して、そうですよね、そうですよね、
そうそうそう、
そうなんですよ、
でね、食事したり、沖縄にキャンプで連れてあげたり、山崎ね、
あれハングリーですね、
で、今、その日本代表に呼ばれてるんですけど、まあ、同年代多いんでね、あのメンバー、はい、で、一緒にあれ、広報してるんで、知ってる、
あ、いつもあれだって、
見てます、見てます、ついてるんだよ、で、何が言いたいかというと、他の選手とか他の球団の人も変えられてると、性格なんだよね、
そうですね、そうですね、
性格が可愛がれる性格、これでプロ野球選手は重要なんだけど、まあまあ、でも、ある程度来た選手っていうのは、みんな可愛がられると思うよ、
そうですね、じゃなかったら上が引っ張ってくれない
ですね、そういうことなんだよ、
それはやっぱり、それこそあれじゃないですか、オープン戦にダメで、中畑にそのお前抑えやれって言われたことにつながるんじゃないですかね。
でも普通だったらさ、例えばさ、マッカルマスがすごい大学ですごかったと、で、行きました、先発でオープン戦ダメだと、これおかしいなと思って、チキッショーってもっと鍛えてとか思った時に、来て監督からお前抑えやれって言ったら、もう足縮こまるでしょ。なんでプロの、一軍のプロのいきなり抑え、なんで9回の1人って
今のプロ野球で抑えから計算しますからね、
もう、なんて言うんだろう、例えようがねえけど、縮こまるけど、逆でもやっぱりあの心臓強い人っていうのは逆にそこに燃え上がるんじゃない？
チャンスだと思うんでしょ
うね、
はい、だって新人で抑えやって1年間回ったのって1年ですかね、
丸々1年っていうのはあんまりないんじゃないかな。
そうそう、昔中日に与田っていましたよね、あれぐらいじゃないですか、ね、
でもあれも結局あれっても最初から途中からなるから、要するに中継ぎ投げさせていいなっていうの、途中からこうスルーってなる流れになるけど、
山崎頭からです
よ、頭からですよ、しかもめちゃめちゃ球団だよね、
そうそうそう、あクレイジーです
いねえんだもんいねえっていうの
はお前しかいないみたいな
お前本当にお前しかいなかったんだみたいな、
いなかったのは三上が帰ってきてからもう、三上をずっとほらセットアッパーで使って山崎だった、
そうそう、
あれは偉いです
よ、去年は良かったのよ、それで今年だよ、
厳しかったですね、ちょっと
8月ぐらいから、いやもうね、
苦労しましたね、
俺ツイッターなんかメッセージ送ったんだよ、野菜頑張れ
本当に、
いやツイッターでメッセージ送った、いや頑張れ、いや少しでもいいと思って大好きなんで、いや本当に一生懸命投げてんだ、一生懸命練習でしょ、けどもうね球がいかないのしょうがないじゃない、で、ツーシームっていう、あれツーシームなのかね、フォークっぽいよね、
山崎投げのツーシームなんですけど、
スピット
変化のあれ見てるとやっぱりツーシームはあれスプリットですね、
スプリットのね、はい、まあまあ落ちる、まあ、フォーク、分かりやすくフォークボールみたいなのがあって、それが調子いい時はストレートだと思って振っても消えるようにバッタバッタと空振りを取ったの、
でキレがなかった
で、キレがなくなったりすると途中から落ちるって分かるんだよね、そうって見送られます、ボールになります、さあどうしよう、そういうことは次はストレートしかない、
球種じゃないんで
まあカーブとかたまらないけど、まあ、どっちかしかない、そうするとそれを狙い撃たれる、で途中で言ってるじゃん、中畑のアドバイスがあったの撃たれまくったじゃん、で中畑がちょっと解説して山崎と電気路行ったら、ストレートはね、撃たれてる時もストレート速かったのよ、150ぐらいあって、よかったのね、けどやっぱり人間だから気持ちでね、撃たれたらどうしようどうしようっつうので、もう落ちる球に、はいはい、それが入らない、見送られる、どうしようどうしよう、でみんなもうじゃあっていう感じだったのね、で中畑が言って、お前ストレートいいじゃないかと、ストレートばっか投げろと、それ中心に行けと、なんでこう落ちたのかやるんだって言ったら終わりましたって言って、それからもう本当にストレートばっか投げてて、
また複数復活した、
ある程度復活した、
また清のファインプレーですよ
ね、
中畑すごく、ね、中畑好きなんですよ、
いや俺も巨人時代は敵だったけど、もう今も神なんですよ、
すごいですよね、
でそれでね、その有名なクライマックスシリーズのファーストシリーズの最後、延長11回、
はい、
で、ツアーの二塁一塁、バッターで、
はい、
最高のシチュエーションで、
はいはいはいはい、
で、おそらく俺含め、ベイサーズファンはやられて思ったんじゃないかな、なぜかというと、俺らはベイサーズファンだから、結局ベイサーズはもう、その差別される、一番下の存在だと思ってる、
はいはい
はい、思いましたけど、で、きっとここで打たれるんだなと、
はい、やられるんだなと、
けど、まあ俺、あれ、カーブス買いに行かなきゃいけなかったからさ、カーブスを準備したんだ、早く終わんねえかなみたいな感じで、で、やってて、
はい、
で、打ったんだよ、なんかもうヘボい、なんかツーシームのなんかもうスポ抜きみたいな、あこれライトでホームランかなって、要するに巨人からすると逆転サヨナラするんで、あ行っちゃったかなと、もう別に驚かったんだよね、あまあ、横浜の運命だと思ったら、なんか失速して、まあ、安倍も衰えてんな。 だから、
まあ、あれ
全盛期だって言ってるから、
まあ、そうかもしれない。
で失速してライトフライだったんだ、うん、その瞬間もう死に足がつかないというか、死にじゃなかったね。
僕あれ山崎の気持ちだと思いますよ。
いや俺もそう思う、
阿部も確かに衰えてるけど、
いや俺もそう思った。
楽しかったですね、あれは。
あとね、球場の土手だったね、ベイスターズファン
の期待。あれすごかったらしいですね。
だからさ、俺も行けなかったんだけど、それは行きますよ。例えばさ、ソフトバンクとか巨人ファンなら、はい、別に CS でも毎年あるでしょってでしょ、うんうん、あ、ありますよね、ありますでしょ。で、CS でどんなものか知らないんだから、
はい、
分かりますね。ベイスターズはあの CS 始まって初めてクライマックスシリーズ、それ行くでしょ。広島も初めての CS、甲子園超満員だったんだよ、それ行くよ。でも CS ってね、ベイスターズをね、代表し初めて言うけどね、うん、CS っていいもんだよ、ね、まずね、ドキドキする。もうね、12球団、ベイスターズファンなんか味わえなかった、味わえなかったんだから味わえなかったんだ、もうドキドキしていいなと思う。しかも相手が憎い巨人、うん、
最高の
ステーションだよ。しかも敵地で、俺も行きたかったんだよ、ほんと。
なんかドームの、
それ行くでしょ。
ドームのだって半分以上が青かったらしい。
青かった、そりゃそうだよ。
すごいなぁ。
これがもうなんだよ、10年連続進出いってるようになったら、だんだんだんだんそれ少なくなるよ、まあ、そりゃそうだね、日本シリーズ行こうかなぐらいな。
そうですよね、
それ行くよ。なんで
次いつなるか分かんないから。
そうそうそう、俺だったらあれが日本シリーズだったんだよ。
なるほど。
いや多分ね、これ聞いてね、うん、ベースのファン、はいはい、何人か知らないけど、
はい、
で多分同じこと、あれが日本シリーズなんだよ、
ね、
日本シリーズ、
はいはい、
だ勝ったから、あそこで俺はもう今年のペンの上わざと
燃え尽きたと。
広島はもう、はい、
叶わないと。
いや、それは分かったんだけど、うん、でも、ね、意外なことが起きましたよね、
はいはい。
まあ、広島に、まあ、負けました、2敗しました、まあ、向こう1勝アドバンテージあるから、3勝0敗、はい、まあ、
終わったなと。
終わったと、まあ、それはしょうがないと、お疲れ様と、はいはい、そうしたら、1勝勝っちゃったんだよ。
あれが
ね、大きいんだよ、
はい、あれ、すごかったですよ。
いや、あの1勝って大きいんだよ、うん、あのチームにとっても、ファンにとっても、
うん、
みたいな。で、井上ってバカだから、うん、インタビュー見たら知ってる。あのインタビューで井上、あの普通さ、あの日本シリーズっていうのは予告先発なしだもんね。それはそうだよね、はい、いろいろ奇襲やかけたり、
はいはいはい、
井上が言っちゃったんだよね、はい、あの昨日今中とご飯食べてお前に回すって
今中と
言っちゃったんだよ。けどベイスターズファン誰も、
まあまあまあまあ、
なぜか言うと宇宙人だから、
まあまあ、
もういいんだよ、
まあまあまあ、
しかも勝ったから言っちゃった、はい、で今中と、
はい、
でやっぱり俺の心の中で言うと、あ、でもその井上が勝った試合、うん、感動したのは、うん、石川と梶谷のプレーですよ。
そうですね、
石川が怪我して、はい、しかも石川なんか今年なんか横浜の戦力になってないわけよ。
そうです、ね、
まあ、はっきり言ってもうダメかなと、横浜五輪のそれがあんなプレーをして、うん、担ぎ込まれたと言いまくなりました、
うん、
で今度梶谷がなんと
骨折
しちゃった、ね、えみたいな。で翌日になりました、
はい、
で今永、もう彼を大好きな、うん、今のがボコボコ、うん、1回に6失点で、でもまあまあ俺はもう見てたんだけど、まあ見てたんだけど、まあまあまあまあこんなもんだろう、世の中と。広島強いから広島にやっぱり日本シリーズ、まあしょうがないと。今永も頑張りました、
うん、
そしたら骨折した梶谷がホームラン打っ
ちゃったり、
ロペスがホームラン打ったり、
うん、あれすごかった。
なんか、うん、あと1分までだった
のね、うん、もう一歩ですね。
で、筒香が日本シリーズ絶不調だったんだけど、あれはあれはしょうがない、もうそれはもう、
あらさんだけは日本シリーズですけど、うん、世間では CS ですからね。
いや、俺の中日本シリーズじゃない。あの日本シリーズってね、あのなんていうんだろうね、あの
ワールドシリーズ、
総合試合。巨人戦 あのファーストステージが日本シリーズの俺の中では。
なるほど。
巨人を倒すことが全てなんだ、は
い、な
で広島には勝ったら失礼だよ。
なるほど。
よく考えてみる、借金のチームが 19.5 ゲーム差あるっていうのは、
まあ、
やっぱりおかましいよ。
まあそうなんですけど、うん、まあ昔ほらロッテで下克上なんかもあったもん、
ね、でもあれあそこまで早く
帰ってないか。それはそうですよ。だから勢いは結構横浜ありましたから、
ね、あったけど、まあ、広島球場だし、まあまあ、広島球場だし、相手も強いし、やっぱりこう、でもあの状況下で1勝してさらに最後追い込んだと、
いやすごかったです。
で広島あのそれで巨人と横浜争った時に、広島の選手に巨人とやりたいって言われた、他のファンのあれも多分
まあそう思いますよね、
多分あのその横浜と巨人がやってる時に、あの横浜と巨人やってるけども、あの巨人を応援してるのは巨人ファンと広島ファンだけだって書いてあった。他の方はみんな横浜をしてるぞと。
でもぶっちゃけあの一昨年とかその前考えると、横浜対広島のマッチアップって逆 CS じゃないですか、
うん、そうなんだ。
でしょ。
で、あの公園にパンディット6の3、
はいはいはいはい、
カルロスも、あと広島ファンじゃない、
はい、あ、はいはい、
広島ファンで、
はい、
その話で、
はい、
これ前嵐屋やりましたけど、嵐屋で、
はい、
これカレー作りながらその話で盛り上がっちゃった、
はいはいはい、
残念やがれっすね。そうですね。 もう広島と横浜とヤクルトの時代になるとダメなんだよ、バカ球団みたいな、
まあ、究極の下克上
ですよ、ね、はい、だから広島と横浜ね、
うん、
だ横浜運動と広島とファンとヤクルトファン親戚なんだから、
う
ん
う
ん、親戚ですよ、
これはそうですよ、ね、
で広島とやれるってい
う
のが、ね、向こうもそう思ってるかもしれない、向こうもよくお前らはここまで来たなみたいな歌みたいな感じで、
そこ行くと今年のラビちゃんの采配ってどうでした？もう1年目ですよね、今年
ラビちゃんの采配は最初は分からなくて、はい、もう5月の頭に借金11になって、
そうですね、
その瞬間俺もう今年終わったので、
厳しいなと、
いやいや、もういや諦めた、
お
ー、うん、ちょっともう、まあ諦めようと思ったのよ、
はいはい、
うん、そうしたら、なんて言うんだろうな、うん、もう俺くるとね、カルロス、囲碁とかやってるじゃん、囲碁わかんないから、
囲碁ないっすね、
その最後の最後にどうなるか分かってる感じなんだね、
要するに割と長期スパンで物を見てた
の、ものすごく見てるね、例えば今なんかってすごかったじゃん、カルサキ、
そう
っ
すね、
最初勝てなかったけども、それは打線が
打てなかったけど、
打線が打てなかったけど良かったじゃない、うんうんうん、で途中ちょっと1回か2回調子悪かったもんね、うんうんうん、けど別に2軍に落とすレベルじゃないから、普通は1軍にやるよね、はいはいはい、まあ、しかし今年の横浜ベースターズ、うんうん、が先発陣多かったっていう理由もあるんだけども、うんうん、普通は残すよね、
1回落としましたよね、
1回落としたのが1ヶ月以上だよ、
うんうん、
あれ今永がラミちゃんすごい感謝したの、
うん、
なぜかというと新人っていうのは、
はいはいはい、
あれとしてって疲労がね全然違うんだって、うん、
まあ、ペースが分かんない
から、分かんないから、うん、それで疲れたの事実なんで、自分では絶対で自分が どうすだどうだ自分で調査するかったら絶対、
うん、絶対いや大丈夫って言いますよ、ピッチャーは、
うん、そういうことなんだ、それを全部説得させて、
うん、
それでもう今の感謝してる、で疲れをどうせと、で調整とかちゃんとさせて、うんうん、でラミちゃん曰く俺はずっと日本とかいろいろ野球やってきたけども、いい素材のやつが投げさせすぎて、なんか落合とか星野と東んじゃないか、うんうん、野村監督とかで投げさせてダメになって選手生命短くする人をたくさん見てきたと、だからここは大事にするとこだっていう、そんな先のこと考えられる、
いや、
しかも1年契約だよね、確かね、
普通はもう自分の
やってる間あれ1年契約だよね、1
年ですよね、
それ考えられる、考えられる、
いや普通やらないですよね、監督は2年で3年契約
で、それをやったんですから、
あれすごいっすよ、
それで復活したらまたちゃんと球戻ったの、それで石田っているんだけど、石田をね、うん、日本にあるよ、あれも2年目で球数のあれで、
う
ん、ちゃんとやったりで、そのキャンプに入る前に、うん、ラミちゃんが打線の構想を
立
った、1番は誰だ、2番は梶谷、2番梶谷にこたってたんだ、うんうんうん、
こたって
ます、でオープン戦から梶谷怪我しちゃった、
うん、ダメだったですね、最初は、うん、
で荒波出てたんだ、全然打てないんだ、
うん、
もう4月最初の2週間絶望的な、もう3同じくらいしか打てないし1点2点しか取れない絶望的な打線だったの、どうしようもない、で構想では1番2番梶谷に3番ロペス4番通報みたいな感じでやってて、でまあちょっと初戦無理だろうと、途中からまあ全然打線とかもいろいろやってフレキシブル、気づいたら9月の中旬ぐらいからまた横浜、まあ他のチームとモチベーション違うんだけどまた強くなったんだよ、当たり前に勝つようになってきて、巨人に抹消しちゃって、なられて、で、9月中旬から気づけば、うん、ラビちゃんが4月から、そのキャンプ時から言った構想した打線になってたんだ
よ、なってますよね、
で、ラビちゃんを批判した横浜ベイスターズファンのコミュニティなんだけど、書いてても、なんじゃこれと思って、天才じゃないか、こいつになった
んだよ、絶賛ですか、
なんていつの間になってんだよ、でもさ、みんなね、人間、仕事でも何でも、うん、みんな理想とかあるけども、理想なんかね、その追い求めるのも大変だし、大体失敗、ほとんどが失敗するんだけど、まあ、それでも1年後、2年後、3年後、結果出たりするんだけど、ラミちゃん、結局は、5ヶ月ぐらいで理想になったんだよ、
変えましたね、
機能しちゃってんだよ、
うん、いや、僕ね、ね、一番実は今シーズンのベイスターズ見てて、うん、びっくりしたのが、僕、戸柱なんですよ、
戸柱、
うん、はいはい、あれをね、ルーキーですよ、ルーキーを。1年間通じてその正捕手で扱いましたでしょ、でしかもこれベテランピッチャーが多いんだったらまだ話は別なんですけど、要するに伊能みたいな宇宙人もいれば
そう
まだ若い石が
1.5 流の調子です
もんね、そうそういうのがいっぱいいる中で、若いピッチャーがいる中で戸柱をもう主戦捕手として抜擢してですね、
あれすごい
よ、あれ度胸ありますよ、ね、これね、野球知らない人にちょっと分かりやすく言いますけど、会社で言ったら営業本部長を新卒にやらせるもんなんですよ、ある意味では。それぐらいのもんですよ、これ。 あれはね、度胸ありますよ。
新人にしては26歳っていうね、
まあまあ社会人やってるから
あれですけど、いやいやいや、なんでその前までに去年のやると高城と峰井がいたのよ。
そうですよね、普通峰井ですよね。
峰井なんで
去年までの流れから、
ただ峰井とか あれはキャッチングとか欠点が多かったんだけど、うん、それでも俺もびっくりしたよ。
だからそれが僕一番すごいな。
しかもさ、張本みたいな構えでさ、
そうそうそう、
張本みたいな構えで、しかもなんか10年選手みたいな
打つ方はね、はいはい、
なんか10年選手みたいな感じ
で雰囲気ありましたよね、はい、
あれ、
いや、あれがだから今年のベイスターズ僕象徴してると思うんですよ。元ラミレスの、
しかもドラフト4位かなん
でしょ、4位5位ぐらいですね、下位ですね。
いや俺も期待してなかったのよ、
うん、誰も期待してもね、あれラミちゃんが見抜いちゃったんですよ、きっと飛ばしちゃう。
でも飛ばしちゃね、飛ばしちゃね、はい、いいよ、
いいですよね、
リードがいい、
いいですよね。だから
あれはセンスなんだろうな。
センスとはやっぱりね、
俺から言うとさ、その峰井とか、高城とか、黒羽とか、昔最初から知ってる人たちが成長伸びてほしいんだけど、3人競ってやってくれと、それで誰かがいて飛ばしたら、まあ2年後ぐらいと思ったら、みたいな、
飛ばしたでした。リードは高城結構やってよかったんですけど、まあでも帯に短し、たすき流しっていう、だからそこに戸柱をやっぱりこう抜擢させたらすごいですよ。だから CS でルーキー込みだったんですよ、要するに今永、戸柱
で、しかも駒沢大学、
そうそう駒沢で、
しかも中畑の、
そういうことです。だからそこもなんか中畑のね、DNA でも感じるんですよ。まあそれいいんですよ、まあ、だから戸柱をあれ抜擢したのって、
でもね、大きいのは去年のちょうどその収録した時に、はいはいはいはい、俺投げてたじゃない、あのキャッチャーのミスは何なんだ
と、そうそう言ってました、
ね、かと、
はい、
情けないよって言ってたじゃない、今年とんでもなく減ったんだ知ってる、
解消されましたよね、
解消されたんだよ、
戸柱
で、戸柱みたいな新人のやつ言ったら他のキャッチャーどう思います、はい、いや黒羽は2軍だったんだけど、高城も、うん、もう2年もだから2年のあの決勝タイムついた
の、CSのね、
そう
あれすごかったですよ、
2年ね、あのもうなんかお相撲さんみたいにごっつんですみたいな、山崎の先輩なんだよ、
そういうことですね。
2年くんはねすごいんだよ、高校大学と日本一になってる、
ね、はい、そうなんですよ、だからエリートなんですよね、そう、2年って
でも初めての挫折だよ、
そうですよ、
期待されて入って、
来年また期待できるんですよ、これで2年と飛ばしたのが西洋市争い、
そうで高城があれなんだよ、あの山口が先発の時に、
はいはい、
あのキャッチャーだから、で山口が FA どっか行ったら高城も行かないよね高城高城打てないんだもん、
微妙
だ、高城打てないんだから、打率も1割だった
よ、ね、高城打てないですね、
でも大学にはすご大学高校時代すごかったんだけどな、でもみんなキャッチャーそんなもんだね、
まあ、そうですね、戸柱のバッティングいいじゃないですか、
俺ね来年戸柱ね、はい、2割8分6厘ホームラン20本、
はい、2割8分6厘でいいですね、
ホームラン20本
20本いきますか、最強捕手じゃないですか、
最強捕手
今打てる捕手いないですか、
安倍晋之助、そうそういないんで、
今晋之助ぐらいいないです
か、だから晋、はい、之助、晋之助はまだすごかったけど、安倍晋之助にちょっと小型な安倍晋之助みたいな感じで、
ミニ晋之助ぐらい、
30歳ぐらいだったら3割30本
お
それでも8番
大きく出ました、
ね、それでも8番、
なるほど、
8番にそんなのがいいんだよ、
いやなんか日本ハムにレアードってほらホームランバッター、
ほら寿司好きなんだね、寿司
あれをずっと打ってても6番だったんですけど、うん、それに近いものがあります、
ね、そうそうそう、あれって6番だから打つんだよ、
そうそう、うん、あれはクリップ打っちゃいけないんで、
そうそうそう、
はい、
で寿司が好きで、
そうそうそう、
でいいとこしか高いんだよ、
そうそうそう、
あれ最強価値で、
そうそうそう、あれコスパ高いし、そう今年のベイスターズってやっぱりラミレスの采配がね、その最初の時はちょっとねいろんな批判もありましたけど、うん、最終的にやっぱりラミちゃんのやっぱり強い気持ちがね1年こう貫いたかな、それが結果につながったかなと、
根本的に頭いいんだなと思うね、
やっぱりそうですね、
あの4月5月あんな状態だったじゃない、
うん、
で本人が言ったんだけど分かんなかったって言った、何が分かんなかったっていうと、うん、選手の個々の能力、
なるほど、
例えば彼が人を、ね、うん、仕事とか使う場合分からないじゃない、
うん、
彼はなんか酒が飲めんのか、
うん、
そっから酒飲めんのかとか、で、
ま
あ、なんかパワフルなのか、寝なくても平気な人なのか、そういうの分かんない、例えば山口いるじゃない、
なるほど、
山口の場合あの最初6回とか7回で下ろしたんだけど、
そうですね、
で本人はよく、いや僕全然140-150でも平気ですよって、うん、そっからあの監督が増えたのね、で、見極め、
うん、
が分かんなかった、それがだんだん分かってきたと、でラミちゃんのもっと偉いところは選手を攻めない、例えば俺ももう再配、要するに、まあ、間違いはしょうがないんだけど、うん、間違いとか失敗なんかあるもんなんだけど、やっぱりファンとして怒るわけじゃない、
はい、
なんで石田をここで変えてやって逆転されるんだと、
はいはい
はい、昨日3連投してるだろうっていうと、まあそういうふうに、まあ、なるじゃんファンだから、まあそれしょうがないんだけど、
うん、
そうするとラミちゃんっていうのは選手を徹底する
ん
だ、
うん、
自分の采配ミスで申し訳ない、
はいはいは
いはい、自分のミスで、
そこはなんか
もう全部認めてる、
日ハムの栗山さんに似てますよね、
ウッチーは違うらしいよ、 うち、ごめん、うちじゃない、あの、ごめん、あの、ソフトバンクの工藤。
工藤
ネチネチすごいらしいよ。
金本はダメみたいですね。
ネチネチすごくて、あれ金監督の能力って金本が一番ダメだね。
金本が
なんで4月にあの抑えの待って5人投げさせてんだよ。延長で知ってる？
あれはありえないですね。
うん、金本それでさ阪神なんかさ若い人使うっつってまあいいんだよ。で若い人使うっつも長畑のも結構我慢して使うのよ。例えば梶谷にしろ鈴木にしろ、はい、我慢我慢。今年のロマックがそうだよ。あこれこれあのあれだよね。ダミちゃんだけど、ね。で長畑とかナミちゃん。バカみたいにもうファンが批判が出る我慢して使うんだよ。
金本は今年あの誰もう名前忘れちゃった、あの
なんで
新外国人
あなんかヘイグとか
言うヘイグあれもう1ヶ月ぐらいで握っちゃいましたからね。そう
であの板山とかいろんな若いのがいるんだけどもそうそうそうもう我慢しないんだよ。3試合打てなかったら外す、うん、で結局どんどん入れ替わってその1試合目とか打つんだよ、でそれであれでしょ、で若いやつに変えるつって、結局今度 FA でいろいろ狙ってるんじゃん。
そういうことですよ、
うん。で外人とかなんかね、もう意味わかんないじゃん。一貫してないし。金本感動してダメだね。
監督としてやっぱり向いてないと思う。
阪神はみんな分かってると
思うよ。みんなそう思いますよ。うん、それは工藤も一緒で、工藤ってあ
のすごい熱中してほしいよ。ミーティング終わったら一塁。セットもそれで干されたんでしょ。自分の調整方法があって、はいはいはい、超一塁だよな選手としては。
なんか王さんがそうだったと思
う
よ。王さんが福岡に行った瞬間。まあ、王さんが来たみたいな感じになりますね、まあ、王さんとしては宮古島の感じですよ、最初の、
ね、
はい、最初の 2,3 年って王さんに対して選手ものすごい反発あったらしいです
よ。でも世界の王じゃない。
だって監督として来たわけですけど、でも世界の王ですけどその王目線で言うわけです
よ、でも分かんでもね、
はい、2年3年経ってみんな疑ってるわけですよ、世界の王が福岡に根を張るわけないみたいな、ところが気がついたら今効果の英雄です
ね、英雄だもんね、
王さんって。だから工藤もそうなる可能性実はある
まあまあね、
で今年ねストーブリーグでもうすでに達川をのヘッドコーチに、実はソフトバンクはもう決まったんです
よ。なるほどね、
これ結構大きいです
ね。大きいかもしれない、
はい、工藤が唯一信頼できるのは達川さん、なんでかっていうと工藤がその前日の大英に移籍した時にいたコーチで
コーチもね覚えて
ます。達川がいましたよ、でしかもキャッチャーでしょ、だから意外と来年ちょっとね達川さんが頑
張って、でも達川コーチになると解説聞けないとちょっと寂しいな。
あれ面白いですよね解説あの今年のね日本シリーズの広島戦の解説聞いたらもうお前ひいきの引き返しだろっていうもうすごかったですね。
もうでもね
すごかった。
でも面白くて達川の場合愛があるから好きなのよ。
まあそうですね、
そうそうそう、
もうなんか選手のそこまで考えてないだろうっていうことの心情を、いや黒田はねみたいな。
いやでもなんかその愛が好きだね。
そう、面白かったな。あんな解説者いないですからね、今
で達川とデーブ大久保と金村の
デーブいいっすね、あとデーブ好きなんですよ
僕、はい、あと金村
ね、金村も相当主観が入ってますけど、
いや主観なきゃさ
まあまあまあそりゃそうっすね。でもあれ地上波じゃダメですね。
あそうだね、
やっぱり CS じゃないと許されないっていうか、
はい、一番嫌いなの俺ゴンド。
今度ダメですか。
文句しか言わねえ。
ああ、まあ、
ね、なんか俺から聞いてるとまあなんか、
まあ、陰気なじいさんという。
もうなんかいやまあベースの優勝監督なんだけども、なんて言うんだろう、もうなんかもう腹立ってくるんだよね。
まあそれはあります
よ、ね。グツグツグツグツさ、なんかダメだよこんなのっつって、まあね。分かってるよこっちと思いながら。
まあね。
愛が違うね。わかるこれ愛なんだよね。
はいはいはい。そうなんですよ、
ね。愛がある頃しか高井豊とかたまに怒ってたけど、高井豊とか別に愛があるじゃない。解説でしょ。斉藤明
夫氏。
そうそう、ね。愛があるじゃない。それ感じないんで、ただなんていうの、本当にその辺のなんか居酒屋飲んでるなんか親父のなんかこうブツブツブツ。
はいはいはい、はい。
まあ、すげえ腹立ってくるんだよね。
まあ、そうなるとね、ちょっと話もすごい戻しちゃいますけど、中畑って愛に溢れた監督だったと思うんですけど、そこで対戦したのが、筒香じゃないですか。で僕ね、筒香って今やもう松井とそのベイスターズの昔の大打者、鈴木貴
則、
要するに松井プラス鈴木貴則って僕持ってるんですよ。
リスク稼いでホームラン持ってるん
ですよ。そうですよ。で今年明らかにもう覚醒しましたよね、筒香が。
俺の中で去年からも、俺の中ではもう去年からなんです
よ。やばいっすよね、
でまたもう俺がもう18で入ってきた時からもう、
やばいと。
いやいやいや、もう今のこのあれを想定して。
あ、本当に、でも一時ダメだったじゃないですか。
全然ダメだった。
あの時救ったのはやっぱり中畑さん。
中畑
一回落としてね。
いや、だってあの時絶望的だったよ。
キャンプもだって二軍スタンドだったんですよ、確か。そっからすごい這い上がってきましたよ。
いや、あの前の年に、あのもう打率なんで、たまに出てて6番が7番って言って結構打席も立ったのね、はいはい、それ打率は2割1分ぐらいで、
ホームラン7本目なんだよ。で、中畑がバカにしたの、テレビの。この、これでレギュラーみたいな。バカじゃん。でも、それはその通りなんだよね。ベイスターズだからそれ許された
から。ベイスターズだから。
で、危機感がないと、彼は。すごいもの持ってるの。それで、秋季キャンプってあるじゃない。秋季キャンプっていうのは主にベテラン除いて、メンバー選ばれて、メンバーは一応選ばれて、人数あれがあるから、行くんだけど、選ばれなかったんだよ。
え、都合が？
秋季キャンプ。で、やっぱり聞かれたら、いや、あの、危機感がないから、危機感を持たせるためにって。
だってあの当時はすぐまで3年目
21ぐらいだ。いや俺もそれはいいと思ったよ。あのなんていうの、自分の実力とか能力とかに溺れて、多分努力しないと思ったんだろうね。
なるほど。
そしたら目が変わったんだよ。それでそのまさしくそのオープン戦から目の色を変えて、
そうそうそう、
そっからそっからやるようになった。本人もだった、多分本人がね、
すごい覚えてる、
すごい感謝してるんじゃない
の。あの時のね、なんかね、ベイスターズのキャンプかなんかオープン戦かな、都合の打席をね、なんかずっと見てたんですけど、あ、なんかこいつやばいなと思ったんですよ。あの、要するに、まあ、ああいうバッターですから、当然ライト方向にはでかいの打てるんですけど、すぐレフト方向に打てないんですよね。で、それを打たないとでも大打者になれない
んですよ。もちろんそ
れ。あの段階で、レフト方向への打球が、要するに左バッターってラインドライブといって、こう、大きい打球打つんですけど、どうしてもこう、ポールの外に行っちゃうのが特徴なんですね。あのタイプのバッターって、でもラインドライブしないんですよ。
本人がなんか押し込むっつって。
あ、そうそうそう、それそれ
それ。そのコツを覚えたって。
覚えたんですよね、あのキャンプでおそらく。それがもう見て、あ、それがね、鈴木貴則だったんですよ、イメージが。ただ鈴木貴則はホームランも結構打ってましたけど、中距離ヒッター。
あ、でもホームランでも頑張っても20本
ぐらいですよね。だからそこが僕のあの時イメージとして鈴木貴則が。なんか松井秀喜の鎧をかぶって、ベイスターズだったり背番号もあの時25番、今25
番。鈴木貴則、貴則は何番だった
の？あれ25ですよ。
いや25じゃなかった。
違いました。7番だ。
貴則の
7番。
最初は31、51
でした。
51、
そっか。
51か7。
そう、あれをなんかね、彷彿させたんですよね。はい。で、今年も明らかにもう別格になりましたよね。
もうね、
明らかに。
もうね、嬉しくて、しょうがない。もうね、粒の成長がね、嬉しい。けど、あいつまだ子供だから。
まだ22歳。
ホテル、いや、粒24年。
24歳。
で、ホテルが、もう子供なんだよ。ホテルが出てきた、山崎がさ、動画でアップしたけど、エレベーターがあったら、ポケモン探してたからね。それでさ、飛ばしのとこなんか褒めらつと思いっきり叩くんだ。子供なんだ。あの、やんちゃんとこいいよね。
やんちゃん坊主
ですね。今ね、俺のね、姪っ子ね、22歳なんだけど、つーごと結婚させる計画だって
る。意味わかんない。
つーごと。だから言ってんだよ、姪っ子に。まず、つーごはどうだと。何言ってんの？
そこにどういう DNA を求める
の？だから、俺がこういう、米産球団と、これがあったら合わせて結婚させると。いやいや、つーごのこれで俺、
いや、メイキ可愛いよ。
すぐ甥っ子にしたいと。
甥っ子だ、
メイっ子の旦那。
メイっ子の旦那から何やの。
まあ分かんないですけど、まあ甥っ子に近いですよね。
もういや、もう親戚だよ。
イメージは親戚。
いやいや、もういや兄弟。いや、カロスもじゃあ呼ぶよ。パーティー。
あの、いやでもすごい、でももっとあれ良くなりますよ。あの、なんでかというと今年ね、三振結構多かったんですよ。
まあね、
しょうがないですよ。
まあね、
しょうがない。だってあのヤクルトの山田も。ヤクルトの山田が今多分三振王なんですけど、
まあまあしょうがない、
しょうがない。だけどあの CS の時にさっきも話しましたけど、あの田口の攻め方、あれはあの都合殺しの攻め方だったんですよ。徹底的にアウトコースの変化球で、それにいらだっちゃって都合が結局もう打てるボールも打てなくなっちゃったんです
よ。あれちょっと崩されたね。
で、それを来年都合がどうリカバリーするかっていうのを僕もすんごい見たい。それができたら多分三冠王いけますよね。
三冠
王いけますね。間違いない。
もう3割5分50本、130
打点ぐらい。
可能性あるよね。
今年だ
った
らもう44本ですよ。打点も110ちょっとぐらいでしょ。
で、横浜スタジアム、今の球場の中で小さいって言われるけど、ホーム見ると結構いってるからね。
いってますよ。
距離がね。
だから全然そこは問題ない
ん
です。で、左にも打てますよ。だから、あれはちょっとね、やばい領域に今後行くんじゃない
かな。で、ラビちゃんが言ってたのは5番打者だって言ったね。ロペスは3番
に。
5番打者が問題だって。5番打者がもっとすごければ、 もっと打てるって言った。
ベイスターズの最大の課題
そこ。例えばロペスが5番いいんだよ、はい、活躍したから、はい、けどロペスはラミちゃんは3番にさせてんだって、
う
ん
う
ん、で5番は宮崎とかおってたのね、うん、宮崎も別に悪くないんだよ成績、うん、
いいバッターですよ。
いいんだけどそうじゃないともっとすごいやつ、うん、だ例えば山田みたいなタイプ。
ああ、
いやもう山田すごいよね。山田みたいなもっとすごいやつ、はい、そうするともっとすごくなるって。まあでもそれ言っちゃったのかな。
それすごいいい話です、うん、じゃあ今回のストーブリーグの、うん、ベイスターズの補強、
うん、
つまり今おっしゃった通り5番、うんうん、で持ってればセカンドかサードですよね、
うん、
守れるの、
うん、
これですよね。
あ、人取ったの人でしょ、外人、
あれいいんですか、
カナダ。いや、あの1年契約で年俸1000万。
え、
26歳ドミニカ出身、カナダのなんかね、
BCBリーグ
だ。はいはいは
い、はい、いました、いました。あれに期待しますか。
いや、期待はしてないけど、
初戦独立リーグです、うん、言っちゃ悪い、
うん、そうそうそう、期待はしてないけれども、はい、何か起きるような気がするんだよね。
起きるかな。
ただね、あのね、ただあの宮崎も全然悪くないじゃん、うん、でエリアもあのいい今年やるの
残りました、
ね、俺ね、はい、そっちの方はそれでいいと思うんだよね。まあ、若いし、全然若いし、まだね。あの関根とお父さんも、あの日本ダブあのアンダー23優勝したけど、お父さんと山下も活躍したしね。でいいんだけど、やっぱりね、ラミちゃんも本当に言ってたんだけど、ピッチャーなんですよ。ピッチャー。
ピッチャーも揃いましたよ。
いやいや全然
ダメ。
あのね、ラミちゃんはその。ラミちゃんがあの CS 負けました、それで日本シリーズ見せたのって。で日本シリーズ広島負けた原因は何故かというと、あのシーズン中無敵 の, ジ, ョンあのジャクソン、ヒゲモジャの、ね、はい、あれがなんでシーズン中ジャクソンできたら俺諦めてたもん、もう風呂入ってたもん、そのぐらいすごいってジャクソン防御率いってんだ。ジャクソンが3敗してるんだよ ね,
そうですね。
で中崎がサヨナラホームランを打たれて
ました、ね、
中継ぎ4敗してるんだよ、
はい、
で日本の中継ぎとかで見てて、やっぱり中継ぎだと。で横浜中継ぎ揃ったんだけど、中継ぎっていうの2年3年同じ、ね、能力残せますかっていうとはてなわけじゃない。でさらに
いい、
うん、さらに長継ぎなんてシーズン長いから多ければ多いほどいいっていう、その長継ぎの重要さをすごい感じたと。だそれを言ってたよね。
要するに今チームには右で言うと
谷本
左で宮西
ね、
宮西
日本には
大でこいつらって言っちゃおかしいな、うん、この右と左の長継ぎが、うん、もう長年にわたって活躍しますよ、
うん、
ここです、
うん、
ここですよ、
ね、うん、だからもうそのやっぱり投手陣のやっぱそうだね、
そこ行くとですよ、うん、でも僕今年ちょっと嬉しかったのがベイスターズ須田っていうじゃないですか。
須田いますよ。
須田君が僕須田君って言っちゃうんですけど、彼好きなんですよ、
うんうん、俺も好き。
あの彼が自分のポジションを見つけましたよ、
うん、
で左には田中、
うん、
田中健ね、
うん、
健太郎、
うん、田中健太郎、
あの2人がいいじゃないですか。
いいよ。
で
気持ちもいいよね。
気持ちいいですよね。
本当に気が、
はい、
やっぱり長継ぎの特徴といい特徴としては、なんていうの、自分の気が、すごい
そうで、あれがね、なんか僕日ハムの要するに谷本とそう宮西になんか被るんですよ。
うん、
同じ右左だし、
6、7。であとね、今年日ハムから来た藤岡っていうんだけど、
はい、藤岡いい
ですよ。あれいいんだよ。
あれ
日ハムから来たんだけど、
ソフトバンク日ハム、
ね、そうそれであ
のサイドハンドスイッチ
ャー、ベストファン期待してなかったんだけど、は
い、
めちゃくちゃ良かったんだ。ところが怪我しちゃって、
うん、
ダメでシーズン棒に振って、まあ、諦めて忘れてたところに、はいはい、9月頃に出てきたんだよ。
そうか、終盤出たんですよね、
9月頃に。そしたらもう見ると何も問題がなく、ただだから中継ぎにしろなんでも、まあ、やっぱりその、うん、言ってたよね、ラミちゃんは中継ぎだろ。
そこ行くとね、今年ね、ドラフトでいいピッチャー実は取ってるんですよ、DNA は。
知ってる、あの横手論でしょ。
あれ
北海道、
あれいいっすよ。
あれ何、北海道東北大、
北海道の
東海大。俺初めて、まずさ、俺その代表を初めて知ったんだよね、
はい、あ、
北海道東海大学。
あれかなりいいっすよ、
水野。知ってる、
右投げのサイ
ド。あれね、とりあえず、あれみたい、あの、水野って言うんだっけ。
水野、
あれ、水野って
多分同じこと考えて
る。あ、池田高校の、いや、
あの、違います、右のサイドハンドの DNA ですよ、
うん、あれ
この人がいない。
でラミちゃんの使い方は、はい、まずオープン戦、うん、キャンプオープン戦で先発で試すって
、はいはいはいはい、
本人もそれで行って、うん、それダメだったら中継ぎ
で、ね、
それいい、かなり評価がいい。
ピッチャーいいですよ、
うん、
昔いた木塚。
あ、木塚ね。
あのね、めっちゃ、
でも横でしょ。
横投げですよ、もちろん。あのね、木塚ってめっちゃ気が強かったです。
ああ、明治大学。
水野ピッチャーもめちゃくちゃ気が強いですよ、うん、
横浜ね、ここ、まあ、その野球ファン知ってると思うけど、はい、ここ3、4年、ドラフトすごいいいのよ。
いい
っ
すよ、すげえいいっすよ。
だから、期待してんのよ。
特にピッチャーいいっす
よ、うん。で、今ね、実は、左バッターのいい打者が増えてるので、うん、右のサイドハンドっていないんですよ、実は、ね、
うんうんうん、
はい。なので、この水野っていうのは、結構希少価値があって、で、これも実は黒田の功績なんですけど、充電ですとね、サイドスローのピッチャーって左バッターにダメっていう印象がありますよね、うん、でも今はちょっと違うんですよ、
うん、
要するに黒田が出てきたおかげで、うん、右ピッチャーが左バッターを打ち取れるその
技術があるからね、
これが出てきてる、うん、で、まあこの水野ってピッチャーもやっぱりスライダーピッチャーなんですけど、うん、多分プロに入ったら絶対にシュート覚えない、
あれないの、あツーシーム覚えないのかな、あの内あの黒田が投げる内側からの、
そうそう、いわゆるフロントドアバック
ドア、あんなのさ、左バッターがあんなフロントドアっていうんだっけ、
そう、
あんな投げられたら不可能だよね、
わかんない、球道がやっぱり馴染みがない
す、すごいよね、あんな球、うん、あの腰引いてストライク入っちゃうのもね、
そう
すると相手は他のこと考えちゃうから、
そう
他の球生きると、
そうなんですよ、
あんな打てんのバリボンドぐらいだな、
まあ、バリボンド無理じゃないですか、なんでかっていうと、うん、今はどのピッチャーも決め球が落ちる球なんですよ、もうここ10年ぐらいそうなんですよね、うん、そうするとバッターって長い間ボールを見たいと思うんですよ、
うん、通路みたいにね、
そう、引きつけて打つ、そうするとアウトコースのボールは対応できるんですけど、
うん、
インコースのボールって対応できなくなるんですよ、
うん、
だから要するに黒田のツーシームが何が良かったかというと、右バッターの内側にバッターがまっすぐだなと思って打った瞬間にちょっと曲がってくるんで、だから打ち取れるんですよ、うん、でそのためには球速がある程度ないとダメなんですよ、
もちろんもちろんもちろん、
はい、でこの水野ってピッチャーは球速も結構あって、
俺もと見たんだけど、
これは結構ね
かなりいいじゃない、
いいと思う、うん、あのアリスさんに申し訳ないけど浜口より僕はいいと思ってる、このピッチャーはすごいいいと思いますよ、気も強いし、
いや俺もね見たんだけど、いやだから2人とにかく期待しますよ、
うん、だから来年はその須田と田中健にもう一枚水野が、うん、
加わったら、
まあ、多分中でやるんじゃないかな、
あと外人とか加わって
外人
加わる次結局143とか、はい、はい、あれもあるから、
はい、
多ければ多いほどいいっていうのは考え、
うん、それはそうですね、うん、でそういうことを考えると来年のですねベイスターズの、うん、まあ言うだけ山なんですけど、
うん、
優勝するかどうかって予想どうですか、予想は、
予想はですね、はい、現状ならはい、ラミちゃんも同じようなこと言ってたんだけど、はいはい、補強しない限り無理じゃない、補強っていうのは、はい、例えばこの時点で分かんないけど、山口がまず
あ彼が残留するかどうか、
残留するかどうか、うん、それはまず大きいよね、
なるほど、
なんで単純に大きいでしょ、10勝ピッチャーがいる、まあまあね、いないっていうのは例えばプラスアルファあるかもしれないけども、うん、まあ、まあ俺の中ではもう慣れてるんで、
いやだって山口今年の勝ち頭、
勝ち頭、はい、で、まあ、汁頭は無償君だけど、
そうですね
それ飾り重要だよねで、まあ他のねプラスアルファも考えても、はい、まあ俺の中でいないと思ってるよ、その考えてもしょうがないんで、けどまあ大事じゃない、
はい、
しかも関東5候補してるんだよ、
そうですね、
しかも完封3ぐらいしてるんだよね、完封、そんなピッチャーってやっぱりあんまりいないんだよね、うん、それ考えるとまあ大きいと、まあそういうものもあるし、
はい、
あとやっぱりプラスアルファのさっき言った金沢 BCD が取った外人が活躍するとか、うん、さっき言った水野が、うん、浜口が活躍するとか、うん、そういうのない限りは優勝無理だね、なぜかというと広島いるから、
なるほど、ただ現状の勢力で、うん、今永、
うん、
あと石田、
多分上がると思うよ、
こ
バーンって上がると思うよ、
多分レッティで3人とも10勝いくんじゃないかな、
いや俺すだめにはそこまで期待する
だね、だから石田と今永は10勝クラスの力
ありますよ、ね、いや下手すると31かもしれない、可能性はある、
2人で30あるかもしれないですね、
もう全然びっくりするぐらいになるけど、まあ、それも考えてんだけども、うん、普通にやると広島がいるんだよ、
ただ広島は
強いよ、
今年ねできすぎですよ、あれ
できすぎだけども、うん、ドラフトでもいいの取ったよね、
いやあれね僕ね実はあんまり評価、
本当
にあんまり明治のピッチャーでしょ、
うん、あれいや明治のやつはあれだよ、柳は中日、
いやいやいや、ごめんなさい、明治じゃないや、名前忘れちゃった、
でも取ったの知ってる、
広島のドラ1 の, ピッチャーのこの間慶応のピッチャーですよ、慶応のピッチャー、うん、早慶で見てたんですよ、うん、で、これちょっとまずいじゃねえかなって、うん、なんでかっていうと1年持たないフォームなんですよね、
俺柳に感じたよ、ドラフト有名な
中日、
横浜がドラフト1で外したや
つ、はいはいはい、
この前ヤクルトと対決してみたけど、はいはい、球数多いピッチャーなん
で、そうそうそうそう、うん、 ちょっとね、僕ね、ごめんなさい、その、ごめんなさい、広島のドライチのピッチャーの名前忘れちゃいましたけど、うん、あれはちょっとね、厳しい。
けど、それを除いても、なんかね、やっぱり、強い。
いや、やっぱりね、強い。いや、あのね、確かに今年優勝してるので、強いんですけど、その、まずね、物理的に黒田の10勝、誰が埋めるんですかって話なんですよ。
いやでもね、若い人とか中継ぎ、
いや、いますけど、例えば、うん、黒田の10勝を埋めるためには間違いなく大瀬良が本来のポジションを取らなきゃダメなんですよ、うん、大瀬良ってスペック考えたらもうエースじゃないとダメなんですよ。
ダメだよね、うん、あれ代わりに中継ぎの代わりに選ばれたね、日本代表も。
あ、そうなんですか、
うん、代わりに。
あ、本当ですか。いや、あいつは中継ぎやってるピッチャーじゃない
です。ダメだね、うん、
大瀬良は本当に先発で15勝、
大瀬良、そうそう、そもそも大瀬良そのままで前近代のレベル
の、おっしゃるとおり、おっしゃるとおり、そのぐらいのレベルのピッチャーなんですよ。だけど、
なんで中継ぎ出すの。
いや、もともとやっぱりあの肩やっちゃって今年で、まあ短いイニングだけっていうので、今年
じゃあ来年は先発できるのかな、
間違いなく頭に回りますけど、うん、だから大瀬良はね、ちょっと気持ちが弱いんですわ。打たれてベンチ下がって、
なんか梶谷が打ってるイメージがあるんだけど、いいとこで、
まあ梶谷はちょっとよくわかんないですけど、うん、大瀬良はね、ちょっとハートがね、要するに14番背負ってるわけですよ。要するに津田なんですよ。
そう
です、広島の14番
魂ですよ、
広島。そうですよ、もっと気を強く持たないとダメですよ。だけど、ちょっとね、
いいピッチャーなんだけどね、
いいピッチャーですよ。ポテンシャルはめちゃめちゃ高い、ある意味日本球界背負うぐらいのピッチャー、うん、だけど、ちょっとね、そういうのがあったりとかして、で、もう一つ不安材料が野村雄介。
あ、2年目の、
うん、いやいや、
活躍して2年目、めっちゃ活躍して2年、うん、
今年最多勝取りましたけど、
やりすぎだもん、はい、もんね。
野村雄介ってもともと12勝
そうだね
8敗9敗のピッチャー、
それで、それでいいレベルだよね、
うん、そう、それぐらいのピッチャーなんですよ、ね、うん、それが今年16勝しちゃったんです
よ。やりすぎだよね、
うん、明らかに覚醒はしたんですよ、うん、だから来年が怖いっていうタイプのピッチャー、うん、逆転してもおかしくない。
でもジョンソンはいいじゃ
ん。ジョンソンはいいですよ。だからジョンソンは所詮外人ですから、うん、言っちゃうけど
2年契約したんだよね、
うん、そうそう、2年契約が初年度だったらダメなんですよね。
ジョンソン前行くんじゃないかな。
いや、僕もそう思ってます。思ってますけど。
メッセンジャーと同じタイプで。
うん、
結局、4月5月ちょっと調子、あれと思ったら、
結局最後は14勝
する
っていう。
一番いいピッチ
ャーですけど、でもね、やっぱ言うても外人ですから、だから日本人がしっかりしなきゃいけないですよね。
あと、荒井高弘ができすぎてね。
荒井もちょっと来年もう40歳になりますからね。
すごいね。今年あんなやるとも誰も思わなかったね。広島の方はまず思ってないから、
ね、うん、誰も思ってないと思う。
大した問題ね。
まあやっぱあれは黒田がいたからってあります
ね。ただまあ でもそれを差し引いてもやっぱり
まあいいんですけど、でただね、ちょっと僕ね、広島来年は厳しいかなと思ってます実は。日本シリーズで田中がダメだったんです
よ。あ、田中あ、横浜さん打ったんだよ。
はい、で鈴木誠也も CS まで良かったけど、日本シリーズになった瞬間にダメだった。あの2人がちょっとね、来年ちょっとクエスチョン、特に鈴木誠也、
まあ分かんないね、まだ
23か、ちょっとスランプになりそうな感じがするので、
けどなんか広島、
まあ、A クラスに行きますよ、
うん、
だから来年のセリーグって今年以上に団子になりますから、
うん、
中日今年やらねえ、やばいですからね、
うん、
中日今年全然ダメだったけど、う
ん、来年も分かんないよ。
いや、森さんになってからすごいですよ。多分来年ちょっと台風の目かなと。
中日もまあもし、だからまあ、
だから弱いチームがない、実はセリーグ、うん、
まあまあまあね、
はい、
簡単にね、
C って言えば一番しょぼいのは巨人、
巨人の阪神も、でも巨人の場合金でかき集めるから、
かき集めてもどうにもならないですよ、高橋監督で。
だね、
うん、
じゃあ高橋としても今年で終わりなのかな、あ、来年もう一年終わりなのかな、ね、次の監督誰から、巨人の
監督いないですよね、これ。
また原なんじゃないの。
まあ、最悪ありえますよね。
一応メイン監督で、
いや、名称ですよ、
名称でしょ、はい、だからファンも乗るし、
はい、
で本人も浪人してるような
やりたい、
ね、やりたい、何だかでやりたいでしょ、 やっぱり俺だろみたいな、うん、
だから逆転の発想でウルトラシーですけど、来年の監督、あ、来年とか中畑ありますよ。
いや
ありますよ、ありえますよ、中田
実は、
うん、だってベイスターズは当面監督ラミレスでしょ。
いや、まだ分かんないよ。
でも次も控えてますから、
まあ2年はあるかと思うけど、
だって三浦大輔いますから。
三浦大輔
でしょ、三浦来年1年浪人しますよね、
うん、
でもその次の多分入閣しますよ、
ね、かもしれないね。
でもそれ監督前提じゃないですか。
前提だね、もう番長にな
って、ね、そしたら監督だったら3年はやるでしょ、
うん、
そしたらその間って空いてますからね。ありえますよ、あり得る、僕はありえると思ってますね。
まだ大盛りかもしれないよ。
それは絶対ないわ。
慶応罰で、
大盛りは絶対ないわ。フロントオンリーですから彼は。
いや斉藤正樹とかも
しれない。いや斉藤正樹が一番感動になっちゃいけないタイプ
です。斉藤正樹が俺だアンダー23のスタッフに入ってたね、
はい、いやそうなんですよ。あと二軍で監督もやってますけど、うん、斉藤正樹のタイプはあれは絶対監督やっちゃう。工藤と同じになりますから。あるんだったらもうウルトラシーで江川
なさそうだね。
でももうないですよね、こうなっちゃうと。
江川もないね、
だまあそうなったらもう一世代
は松井がいるじゃん。
松井は絶対やらないです。
本人が
絶対やらない。
巨人
松山巨人信用しないです
ね。そうだね、
はい、100% やらない、
うん、嫌ってるもんね巨人。上原も巨人嫌ってる。
上原もやらないし戻ってこない。だから巨人人材いないですよ。
巨人ってどれほどクソなんだよ。もう上原とか松井みたいな巨人を支えたすごい選手がメジャー行って活躍して
戻ってきたくないんだもん、
うん、
はい。そうだったら今のヘッドコーチの井端がやるとか、そういうウルトラシステム。あと河合、あ、ごめんなさい。
でもそれだとやっぱ巨人っていうから
地味でしょ。
巨人はそれはダメじゃない、
うん、スター監督しか
巨人やらないですけど、まあ一応ね、高橋由伸が一番的になったよね。
でも
安倍晋之助じゃん。
安倍は僕ね、多分やらないんじゃないかな。
いや、やるでしょ。
やるかな。でも引退したら即監督かもしれない。
でも安倍の場合そうじゃない。
でも来年はまずまだ引退しないので、
うん、
あと2年後です、
うん。まあ、ちょっと吉野もだけど本当にダメなのかもしれない。
ダメですね、
うん、は
い、でも吉野もの
現役、あ、じゃあ原ね、やっぱね、
もう一回原
挟んだね。
原監督の
挟んで安
倍助監督みたいな、うん、そんな感じ。昔のあの藤田監督も
藤田監督
ね、あんな感じ。
藤田監督めちゃくちゃいい監督だったね。
名称でしたよ。
名称だったね藤田、はい、いや藤田の時もなんかもう
強
かった、強いなと思ったよ、
はい、
もう隙がないという
か一番いいチームでしたね。
いいチームだったね、はい。多分巨人ファンの人たちも
みんなそう
思ってると思うよ。
一番ここ20年、30年で安定したの、う
ん、なくなっちゃったんだよね、
藤田の、うん、ガンで亡くなっちゃいましたけど、うん、だからちょっと来年巨人もやばいんで、だからベイスターズの優勝の目もあるっちゃう話ですよ。
いや、あるよ。
まかり
やすい。いや、今年も実はあったんだと思うけど、はい、まあでもまあ、はい、あるけども、まあね、こういう多分100人ぐらい聞いてるベイスターズファンを思い出すと、ベイスターズファンはね、それでも信じられないんだ
よ。なるほどな。
なんで、マジックは多分10でも信じてないって言われると思う。
でもそれをね言うと、昔阪神がずっと最下位 で、うん、で85年ですか、優勝した時に、
あ、俺はその時阪神の応援だったのね。
あ、本当ですか、うん、あの時6月ぐらいかな、あのほらスポーツ新聞ってデイリースポーツだけ、
はいはい、
何があっても阪神の
話。そう
あのデイリースポーツって実はキャッチコピーが上手くて、
うん、
6月ぐらいに阪神が単独首位だった時、
はいはいはい、
デイリースポーツが出したあの台を僕覚えてるんですよ、
うん、
阪神半疑ですよ。阪神の阪神は要するに本当の意味の阪神じゃなくて阪神だけど阪神。
阪神
で、で、うん、あの阪疑、要するに半分疑ってますよ。
阪神、あの時俺その現場にいたけど、はい、現場って応援団でいたけど、はい、みんな信じてなかったよ。
そうですよ。だからそれを模してデイリースポーツは阪神阪疑と書いたんですけど、
結局あそこまでなると、今のベースだとそうなんですけど、あそこまでなるとその途中まで、まあ2年前、去年もあったじゃない、途中まで首位だったけどっていう、その裏切れるところに慣れてるんで。
そう
例えばこれがソフトバンクとか巨人とかね、そういうね、日ハムとかそういうファンならまあ行くだろうと、いろいろ、だから今年ソフトバンクファンが多分ショックだと思うよ。
そうですね。
でまあ、ソフトバンクファンも初めて挫折したんじゃないか、いいんじゃないか。
いやでもね、いやそれで結局阪神でもそこから自力つけてきて、うん、まあ一応まあ優勝争いに絡んでも、うん、毎年ね、うん、おかしくない、 B クラスまずないなって気になったじゃないですか、
うん、
DeNA はその可能性あるんですよね、実は。
あるけどね、
はい、
あるけれども、
はい、だって若いから選手はみんな、うん、
あるけれども、はい、ちょっとね、今回の用心深く、
はい、
うん、
まだ半信半疑、それこそ
半信半疑だね、うん、いやこれはね、ベースの信なんだよ。控えめなんだよ。
控えめ。そうっすか、
うん、
なるほど。
これが阪神ファンとかで巨人ファンだったら、もう来年のこと優勝だとか、
あ、思いますよ、ね、
特に中日ファンが今度、はいはい、結構厚かましいんで、中日ファンこうやるんだけど、
まあ、
ベースファンはこうね、
ちょっとクエスチョン、
もちろん優勝してほしいんだけど、
うん、そしたら来年ちょっと新井さんの長年の夢があったじゃないですか。
何が、
え、前々から言ってんじゃないですか、
始球式、
はい、
いや、マルゴンならいけると思うんだけど、お岩の俺には無理だな。
いや、
TBS 系だろ、俺、
そうですよ、
始球式やりたいね。
クレジージャーニーのつながりもあるでしょうから、う
ん、いや、多分ないと思うけど。いや、始球式やりたいな。
いや、もう、こんだけベイスターズプッシュしてるわけです
よ、まあ、次、本が出て、かなり有名になれば、その可能性あるよ。
いや、ありえますよ。
いや、本当にね、始球式
雨だったりしてね。あれで1日に人が決まってるじゃない。人が決まってるじゃん。それでもうあれ
雨降ったらもうダメ
じゃない。ダメですね、はいはい、雨だったりしてね。
そうなったらもう自分のその月の中を呪うしかないですね。いや
それはもうそれはネタにして生きてい
く。はいはいはい、もうそれしかないですね。やっと念願かかってる、うん、でも雨だったっ
ていう、うん、いやそれはあの横浜スタジオで、ね、俺はその多分ねその前も言いましたけど横浜作家の中では多分一番俺がベストファンだよ。
間違いない、うん、せめてまあオープン戦でもいいじゃないですか。
全然いいよ。
でしょ。
全然いいよ。
オープン戦あれお金で買えるじゃないですか。
今回
ちょっとブラックロードの視聴者に募金をする
いや違う違う一番いいのはそのブラックロードとかね、はいまあ、こういういろいろねこういうの聞いてる人とかに、はい、その関係者がいて、はい、投げさせろと、
あ、うん、その TBS 関係者がいて、うん、オープン戦だったらいいだろうと、うん、いう形で、うん、あり得るでしょこれ。
いや投げたいね。
丸山さんから圧力かけたらどうですか。
何の圧力だよ。
いやいやちょっとあの俺の友達にこういう人がいるんだけどみたいな。
まあそうだけど俺ちょっと TBS をちょっと揉めてる人だ。
そっか、うん、そこでちょっといろんな複雑な関係がある。
だから 俺の姪っ子が都合結婚すればいいんだよ。都合、はい、これね都合これなら
一番早いです
。一番早いもん。
なるほど、
ね、俺の姪っ子にちょっと都合とどういうのが接近する、う
ん、でもそれが一番難しそうですけどね、う
ん、一番難しい一番遠いかもしれない。
あ、うん、まあちょっととりあえず来年どっかのタイミングで、うん、ちょっと嵐さんの横浜球場でのちょっと始球式見てみたいです。
見てみたい
やってもらいたいですね。
新米になりたいしね、
うん、あの嵐さんがまだ肩が生きてる間に
でとにかくもう俺のこのプロ野球は今はちょっとなくて寂しいけど、まあ、来年はまた先発11本柱
11本 ?1 本増えたんですか。
11本
あのじゃあ今最後ですけど言ってもらいましたか。11本
まずあのあれですよ、はい、あの今永です。
今永、はい、
俺エースと認定
来年15勝ですね、う
ん、で山口は一応今現在数えません。
残留
あ数えない
数えない、はい、
うん、いやベースファンの心境はそうなんですよ。
なるほど、うん、どうせ出ていくんでしょうと、うん、
で石田
これも多分12、3勝しますね、うん、はい、
で井野、
はい、これ10勝か11勝かな。
砂田
はいはい砂田
もちろん
さっきなんか規定してましたから。
いやただ俺は6勝とか
ですもん、ね、クラス的に8勝から10勝やって10勝までです、うんうん、はい、
あとペトリック、
ペトリック入れますか。
ペトリック入れますよ。
入れますか。
まだ27歳です。
はい、わかりました。まあまあ7、8勝ぐらいでしょうけど。
あと、いやいやそこまでしないでもない。
5勝ぐらい
で、
そして
モスコソ俺好きなんだよ。
モスコソも入れるか。
ベイサーズは人気なんだよ、モスコソ。
あ、本当ですか。
モスコソ
でもまあ5勝から8勝です
。4勝かな。
4勝控えめだな。
あと新外人、
はいはいはい、
新外人、
ね、うん、あと、うん、去年 3A で今年か、14勝したけど、うん、防御率が 5.70 とかする
。いやでもマイコラスとジョンソンもそんな感じだったんだよ。まあ、
そうなんですけど、うん、
だから
じゃあこれは
期待込めて
こやつは何勝ぐらいで5勝ぐらい
5勝それで、
はい、
で、
はい、これ7本
今だ。あと久保だよ。
久保これはまあなんかまあ9勝から10勝ぐらいは
まあ8勝
ぐらい8勝か、うん、でも8勝したら彼は8敗するタイプですから、
うん、いや10敗
巻き越しちゃう。これで8本、
はい、三島ここ頑張ってほしいんだよ。大瀬良と同じ。
いやおっしゃって、三島のポテンシャル高いですよ、
うん、
覚醒しないですけど、うん、だってまかり間違ったら掴んだら15勝クラス。
そうね、まず頑張ってほしい。三島に
今年1勝です。
今年悔しい思いしたし頑張ってほしい。
三島 CS 投げましたよ。
投げたけど、はい、途中やられたから、ね、もう本人悔しがってた。
なるほど。
自分の実力ない、うん、でももっと、まあ、年齢的にも、は
い、
も
うまだいけますよ。
頑張ってほしい。
三島にちょっと期待込めて9本目、うん、はい、10本目
飯塚ラミちゃんが去年から今年ずっと飯塚 今秋のキャンプでラミちゃんずっと指導してるんだよ。
本当に
21歳
右投げ左投げ
右投げ俺は見たことないんだよ。
僕も知らない、うん、
21歳
これいいですか、
うん、
まあ抜擢されてやって、まあ、3勝から4勝ぐらい
分からないよ
未知数ですね。
いやラミちゃんがあそこまで惚れ込むっていうから、
なるほどな、
なんかとんでもないことになりそうな気がするんだけど、
ね、でもラミちゃんの前の奥さん偉いおばちゃんでしたけどね見る目があるかだけは分かんない。まあまあいいですよ、
うん、
いいですか、はい、うん、11本目ラスト
11本誰だっけな。俺誰だっけ。
誰かいますか。
誰か忘れてそう。あれおかしいな。
まあ10本でも多いぐらいですから
ね。うん、あれ誰か忘れてるな。
あれ忘れてます。
うん、
じゃあまだ1軍でだけでないんだ。
いや誰か単なる抜けてるだけ。
本当ですか。
あれ今11いかなかった。
11これで10本。今永石田、
うん、
砂田、伊野、
うん、
そしてモスコーソ、
外野3人か。
ペタンコードじゃなくて、誰でしたっけ、ペトリック、はい、
で新外人、
新外人
何人でしょ、
で
新人の、まあ新人の浜口、新人
浜口行ってないですよ、浜口行ってなか
った、浜口行って
なかった、浜口って1本目だ、
あ、そうだ、浜口が、
なるほど、浜口はちょっと当たり外れ大きいですね、
いや俺ビデオで見る限り、
そうです、
山本マサだと思って、
あ、マサタイプか、僕あれ岡島に見えたんですけどね、
いや、まあ、どっちにしろ、まあ、さっき言った、はい、水野が
先発
する
し、
どっちかがこう、
なるほど、
ともう11本
もう揃っちゃいましたよね、で外人3人同時に出れないですから、ね、
そうそうそう、まあ、それいいんで、はい、なんで、はい、ウツボもロペスも3人いるし、
そうそうそう、ね、うん、そうなんですね、
だからまあまあ
まあまあいい感じで、
まあ
揃ってきたかなと、
今までなんか大変だよ、これがね5年前に遡りますと、はい、まずエース、まず高崎、
はい、
高崎
どうなって、
まず高崎
いやいや、
多分今年で終わりかもしれない、頑張ってほしいんだけどね、鎮西ね、はいはいはい、熊本出身の、頑張ってほしいんだけど、はい、高崎が2点で、高崎もうエース格だったの、はい、でもその年5勝15敗だよ、5勝15敗防御率3点台だよ、意味わかんない
よ、ね、
で2番手が大体外人なんだよ、
はいはいはい、
3番手が番長、
番長、
それで終わり、
あと加賀とか
なんか無理やり、
国吉とか
無理やり、
あとこの間一昨日かな、なんか社会人 の、 あの日本選手権で、
うん、
あのノイトノーランやった元 DeNA のピッチャーいるんですよ、
え、
あ、加賀美、
加賀美頑張ってんの、
はい、
あ、よかったじゃん、
今あの社会人に行って、
あ、そうなの、
そうなんですよ、ノイトノーランやりました、
加賀美嬉しいな、太ってんの結構は、
いやそれ分かんない
ですか、
うん、分かんないです
よ、加賀美俺すごい期待したんだよ、
本当ですか、でもダメだったでしょ、
いやもうすごい期待してて、
はい、センスはあったんですけど、
いやいや俺すごい期待したんだけど、やっぱり、はい、ほんとプロ高いじゃんね、それがもうダメだったんだよ、法政大学のね、法政大学
で今年から社会人に、
あ、そうなんだ、
はい、で、いきなり社会人のシリーズでノーヒットノーランやりましたよ、
ベースは優しいでしょ、もうね、選手が
いい選手
取ってる、じゃあ選手が他のチーム行こうが社会人行こうが、普通にサラリーマンやろうが、どっか居酒屋経営しようが、はい、みんな心配してるんだよ、
なるほどな、ファンがね、
このね、このベイザーズファンの、広島ファンとヤクルトファンのもそうだと思うよ、うん、他の、
なるほど、
うん、いやー、鏡がそういうこと
だね、そう、鏡そうなんですよ、ノーヒットノーラン、
あー、それはね、すごい嬉しいことだよ、
うん、うん、
あ、これ鏡聞いてたらこうね、うん、
中継ぎは
何が、あ、中継ぎはまあ、はい、とりあえずまあ抑えはもう山崎
中継ぎですよ、
中継ぎはあの三上ね、
三上、
それセットアップ、田中、あとあの藤岡、あと俺さっき言った、はい、水野が、
なるほど、来るか、
あとザガスキー、ザカスキクビにならなかったんだよ、
残りましたね、
じゃあ結局
まあ左ピッチャーですから
左難しいんだよね、
そうですね、ワンポイントでザカスキ行きますから、うん、田中健はどうせかと
彼は右でも
投げられるんで、はい、セットアッパーですから、
うん、
そうすると抑えはもうやっぱり矢崎と、
うん、
彼はでも今年結構苦労したので来年またいいと思いますよ、
うん、
はい、
というかもう安田もやられて、でもラミちゃんがさっき偉い言ったのは、ブレなかったね、
うん、偉いっすね、
やっぱりね、金本なんかブレまくりじゃない、急に藤川抑えになったりして、
そういうことですね、
ちょっと金本、まあ、元気じゃ好きだったからね、悪口ばっかり言ってるけども、まあ悪い入れ出したけど、金本のブレブレまくり、多分阪神ファン、
うん、
ちょっとゆっくりその辺について、阪神ファンとなんかもう、阪神ファンと話すと、今年野球の阪神触れたくないみたいな感じだったんだよ、
金本は誰もがみんな食い
してブレブレでしょ、だからラミちゃんがブレブレないんで、うん、なんかあそこまで指導官がブレブレじゃないと、うん、まあそれは文句言ったりするからね、みんな言うかもしれないけど、うん、まあまあしょうがないと思うよね、
そうですね、うん、まあ金本に関して言うと一言、まあ同情があるとすれば、やっぱり抑えがもう大スーマが抜けたっていう
のは、それ言っちゃったら、その中畑の山崎とかいろいろ、
いやいや、そうなんですよ、
日ちゃんもだって抑え消えちゃったんで、
おっしゃる通りですよ、うん、だけどやっぱり、ま
あ、それやりくりするのが
監督のあれ器量なんですけど、ただ阪神の場合はやっぱりその環境がね、許さなかったっていうのがありますからね、大須藤の代わりに、まあ
で、待てよ、まあ良かったね、
待てよ、まあまあ、だけどまあ
波があるけどね、
格がね、やっぱり大須藤と比べて、大須藤がこっ
ちめちゃ大須加速してん
だよ、すごかったですよ、あれ、
そう、見てみたら、すげえな、大須藤と思って、
どこだっけな、
カージナルマリナーズじゃない
マリナーズ、
あ、いや、違う
どうだっけ、忘れちゃった、
でも良かった、俺見た
新ギオの魅力王です
か、大須藤すげえな、
あれ良かったっす、
大須藤ってやっぱすごいな、
いや、いやですよ、本当に韓国の英雄ですから、
ね、おーおー、はい、あ、今そうなの、う一番人気あるの、
だって
韓国、頭いい手法がいいよ、
いや、韓国行くとやっぱり話すのがオースマンですね、 阪神に移籍した瞬間から
大須イーデンホームいいじゃん。
イーデンホームいますけど、
イーデンホーム打ってたよ、マリナンズ。
確かに行ったけど、イーデンホームはレギュラーじゃなかったから、今年で、やっぱりね、韓国の野球ファンって、その地域的な距離でいうと、福岡近いんですけど、うん、やっぱり好きなのは阪神なんですよ。
あ、そうなんだ。
コリアンタウンがあるから、大阪って。ですごかったですよ、大須馬が阪神移籍を決まった時に、僕、韓国行ったんですけど、誰に聞いてもやっぱ大須馬はやっぱ注目してましたからね。
ソン・ドンヨンは、
ソン・ドンヨンは中日だったでしょ。いや、要するにあれってイメージ的にはですよ、これイメージですよ、うん、要するに巨人の
大阪なんだ、
うん、やっぱ大阪っていうのは
鶴橋とか
やっぱイメージがいいんですよ。名古屋とは全く違うんですって。
大阪の阪神に行ったと、
はい、そう、
我らの同郷のやつがいたみたいなイメージなんだ。そうそ
うそう、しかも熱狂的なあれが韓国人のスピリットに似てるんですよね、大阪のファンって。それもあって大須馬はすごかったですよ。
あ、そうなんだ、なんだ、
要するにイースンヨプが巨人に移籍し、ロッテから移籍しましたよね、うん、そうすると毎試合、実は巨人の試合って韓国で
ライブ、
うん、あれと同じことが実は大須馬
で、まあ、巨人なんだもん、日本で一番有名なんですか、
はい、だからそれは巨人はブランドですから。でも大須馬が阪神移籍、
巨人のライバルの
移ってから、それから阪神の試合が毎日、
そうなんだ、
はい、これはね、イムチャンヨンがヤクルトのお世話になりましたでしょ、うん、あの時以上でしたから、でもあの当時のスペック考えたらイムチャンヨンが
すごかった
んですよ。あの方がすごかったんですよ、うん、だけど誰もケアしなかったんですよ。
ちなみにイムチャンヨンって今何やって
るの？今またサムソン戻りました
よ。あ、まだやってんの？
はい、ヤクルト行ってクビになってメジャーもトライアルしたんですけど、
もう何ターン遅まってる。
いや、まだいい球投げてます。だけどね、ギャンブルの疑惑出ちゃって。
あ、そうなんだ。
はい。今年ちょっとダメだったんですよ。
大須馬も出てなかったっけ？
大須馬は、名前は出ましたけど、音がめなしだったんですよ。本当かどうかわかんないですよ。でも、音がめなかった。ウムチャンヨンはちょっとダメだった。
はい。
はい。まあ、そんな感じで、ちょっとね、うん、来年、ベイスターズの優勝の面もあるということで、ちょっと期待したいですよね。
ちょっと来年
で
も俺またおさらいしましょうよ。
ぜひぜひ来年今頃ね、またね、
死んでるかもしれないよ。嬉しくて
嬉しくて、はい、どうもありがとうございます。
はい。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。